はい。え、こんばんはです。来ました。はい。ですね。今日は、ずいぶん前にリークされてて、ずっとやってなかったやつですね。G 券中。G 券ってあそこ以外に他にあんのかな？パッと思い浮かんだとこ以外は、あ、他にあんのかな？まあいいや。とりあえず G 券中、っていう題名の話というか、レス読み形式のなんか、なんだ、本アブとか、ああいう系なんですかね。それ系のやつです。はい、それをやろうかと思います。で、これ長いっす。長いので、多分今日だけじゃ終わらねえんじゃねえかと、思います。多分、これかなり長い。はい、というわけで、まあ、やっていこうかと。で、ジータですよ。959で、おっさんこと、おっさんじゃないですけど、こんばんはです。あざっす。で、960。お茶待ってたよと、お茶じゃないですけど、あざっす。で、961、おばんで、やんす。と、やんす。あざっす。で、962、おっちゃんこんと、おっちゃんじゃないですけど、こんばんはです。おっちゃんにもゴールデンウィークは来たのかなと、来てません。明日仕事。で、963。明日仕事だけど、まぁ、ちょっといろいろあって、仕事だけじゃないんですけど、で、960。久しぶりの名前おやつさんだ、もうおやつさんだよねねって書いてあるんですけど、まあ、おやつさんじゃないんですけど、とりあえずあざすで964、キャーと、何がキャーなんだか分かんないですけど、あざすで965、おちゃんこんばんはと、こんばんはです、あざすおちゃんじゃないですけど、で966、おちゃんばんはとばんはです、おちゃんじゃないですけど、今日は事件中ですか、マジ怖いと、あ、まあ知ってる方ですか、うん、で967 お茶コント、京都ライブしながら聞いてたけど、今日の去年のゴールデンウィークは山の怖い話やってたねと俺はそうなのか、去年のゴールデンウィークはそんなことやってました、はい、まあいつも通りですわ、山子やってたんですかね、山子は去年の4月、あ、違う、5月、本当だ、やってんな1日と3日でやってるわ、はい、まあそんな感じです。で、オートストップ、で、いきましょう。G 研究っていう題名の話です。ですね、怖い話まとめブログにですね、事件中なるものがあるそうで、でも原著作者はホラーテラーの匿名さんでございます、はい、で超古いですね、2002年ですね、そのスレのあれがもう10年以上前の話、はあ、みたいです。で、968、五社六入すると20代のおっちゃん多いっすと、ああ、五社六入してももう20代じゃないんですけど、はい、今日もおっちゃんの天井に張り付きながら聞かせてもらいますと、まあ、五社六入で20代と思ってる時点でもう勘違い、甚だしいっていう、もう、真上にいる人間とは思えないほどですよ、天井にいるんだったらそんぐらい知っとけって話ですけど、まあ、五社六入で20代にもう行きませんねはい、そんな感じです。で、行きましょう。12ページに分かれてるんですね、多分これ12スレ分あるんでしょうけど、1スレごとに1ページなんでしょうけど、これ、うん、なのでですね、どうしようかな、2スレ分ずつ読みますか、はい、そんな感じでいきたいと思います。で、まず一発目、です、 858番 7C 両者中からの押しかけ宣告メールが来た。ついに家にも来た。このスレを役に立てるチャンスが来た。頑張るぜ。これまあ858からスタートしてます、はい、で次862、858、その1、メール詳細。今日は事件の違う、こんなんだろう、今日はって書いて何て言うんだこれ、こんにちはだった、こんにちはか、こんにちはってこうやって書くのか、まあいいや、こんにちは、事件の〇〇です、記憶一切なし。なんだこれ、なんだ、春古い味、春古い味で、ね、これなんて読んだ、春コミだ、春コミ家のことらしいですね。春コミの合否届きましたね。私は受かりました。バツバツさん、私以下 A も受かってますよね。ハート、私 A さんの本いつも読んでます、大好きです。今回の春コミで A さんと一緒に合同詞作りたいますね、一緒に作りましょう。でも A さんはオフの締め切りがあるだろうからコピーで作りましょう。私学校が休みに入るから春コミ前から泊まりに行きますね。一緒に、星々かける三角三角の本作りましょうね。今から楽しみです。7日に行きます。土産に、四角四角 G 県特産品持って行きますね。一緒に食べましょう。あまり時間がないから今からネタ考えないと。 A さんの小説のカットも書くからリクエストがあったら言ってください。こんな内容でした。多少省略してます。で863番、858、その2、そしてこれが返答メールです。はじめまして〇〇さん、以下中さん、迷惑な申し出のメールありがとうございます。残念ですが私の予定には中さんとの合同詞の予定は入っていません。あなたと会う予定も入っていません。もちろん入れる予定もありません。私の家にいらしてもあなたが泊まる場所はありません。あなたを置いておく余分なスペースはありません。来ないでください、迷惑です。もしこの忠告を無視してきても絶対部屋には入れません。押しかけてきた時には警察に通報させていただきます。本を読んでいただけるのは嬉しいことですが、私は現在カットを書いてくれる人を募集していません。中さんは自分の本だけを頑張って作ってください。多少省略しています。あえて拒絶を表すために丁寧な言葉遣いを崩しています。できるだけ中に分かりやすいように。で落ちすれ19にて再び、前世858、これ68の書き込み、あ、にすれかまたがってんな。前すれ858ですが、名前858のままでいいですか。私のメールが見本になっててちょっと恥ずかしかったりして、わら。さて昨日のメールの返答が来たのですが、アップした方が良いのでしょうか。前世話に花が咲いているのでちょっと躊躇で、79、転生68、それではメールをアップさせてください。ところで G 県ってこんにゃくが有名、あと峠の釜飯、日本ですよね。私の書いた文章、 G 県の方言で曲解させるものなのかな、わずかな不安を抱きつつ。お返事のメールありがとう。合同詞は今のままだと無理でも時間があれば作れますよね。私 A さんのオフの原稿も手伝います。私のことなら気にしないで、学校は休めるし時間ならたくさんあるから、任せて。テストも私明日からでもいけるよ。早くオフの原稿を終わらせて合同詞頑張ろう。表紙も書きます。カットも任せてください。遠慮なんてしないでいいよ。 A さんの締め切りに合わせていつでも行きます。今週の土曜日あたりに行けば間に合いますか。一応その頃に伺いますね。画材は持っていくので何の用意もいらないですよ。なお今回も多少省略、手直ししています。で89、転生68、それでは返答メールアップです。中さん、メールを書く前に一つ質問させてください。中さんは日本人ですか。私の書いている手紙の文章を理解できていますか。私はこれ以上ないくらい簡単にメールを書いています。文章は曲解せずにそのままで解釈をしてください。私は中さんと合同詞を作る予定はありません。またその予定を入れるつもりもありません。中さんの手伝いも用意ありません。逆に迷惑です。本当に迷惑です。本心から迷惑です。私の家には来ないでください。絶対に来ないでください。 そして私は現在カットを書いてくれる人を募集していません。私の部屋にいらしても中さんが泊まる場所はないです。あなたを置いておく余分なスペースなどありません。来ないでください、迷惑です。再度申し上げます。もしこの忠告を無視してきても絶対に部屋には入れません。押しかけてきた時には警察に通報させていただきます。なお今回も以下略で95転生68に対して93が元県民としてお詫びいたします。 G 県民は基本的に言葉が荒いのでやりすぎと思うほどの言葉で罵ってもいいです。に対して、えそうなのですか、それならもっとと言いたいところですが、もし万一押しかけられて何かあった時に、いやそうさせない、させてたまるか、え証拠としてメールを提出することも視野に入れています。わら、もし今回のメールでダメな時には一段階激しくします。時間的に次回が最後のメールになりそうですし頑張ります。で113番、転生68、そろそろ明日に備えて寝ようと思い最後にメールをチェックしたら返事が来てました。そりゃ痛い返事が、中の条件に日本語が通じないことを付け加えたい内容、みんな同じ体験したのかと思いつつ返事を考案中。で115番、転生68、日本語が通じていないというか自分に都合よく理解することにかけては F1 クラスですね。テキストにして流すのでアップはもうちょい待ってください。で117番、転生68、このメールの後は切れても許されますか、いい年した人間が切れても許されますか、ということでメール。 A さん、ダメです。やる前から諦めたらダメです。頑張りましょう。頑張ればきっと大丈夫です。合同誌も間に合います。そのための手伝いなら私喜んでやります。アシスタント料払えなんて言わないからそんなに警戒しないで。私は好意でお手伝いがしたいだけだから気を使わなくて大丈夫。私は生まれた時から日本人で G 県に住んでいるので日本語標準語 OK ですよ。ついでに古文は苦手だけど原告はなかなかの成績です。小説のお手伝いもできますから安心してね。何度もくどいですが今回も多少省略で137番、転生68、130番さんに対して、え害がなくてよかったですね。だいたい1日で返事が来るか来ると思う方もどうかしてる。えてして中はそういう物体なのだろうか。えそしてこちらは何とかメール返信終了。3行ではないのですがかなり厳しく書いたつもりです。これで分かってくれないときには区役所にお願いして中の一斉駆除をお願いしたいくらいだ。で143番、転生68、 G 県の皆様、これでも甘かったですか。結構頑張ったのだがかなり自分の心が荒んできた。でメール、最終通告です。中さん、あなたが私をどう思っても私はあなたに一切の好意を持てません。私は中さんの友達でも親友でも何でもありません。赤の他人です。逆に今までのメールから嫌悪を感じています。はっきり言って気持ち悪いです。不快です。私は嫌いな人と1分1秒たりとも近くにいる気にはなれません。嫌いな人と合同詞は出しません。嫌な思いはしたくないです。嫌いな人とは中さんのことです。あなたのことです。もちろんそんな人を家に泊めることなどしません。迷惑です。このメールを無視して中さんが私の家に押しかけてきた時には即刻警察に引き渡します。これは脅しではありません。ご自分の履歴が汚れることを汚れることを覚悟してください。中さんがたとえ未成年でも履歴は汚れます。そのことを忘れないでください。今後中さんからのメールは全て削除いたします。一切読みません。これ以上私を不快にさせないでください。で342、転生68、なんだか中はとてつもないことをしてくれるようで予想をはるかに超えています。先ほど帰宅してメールをチェックしたらもうすごいとしか。報告は本家に行った方がいい。ライブではないし大したことないと思ったからこっちで書き始めたけど、ここまでになったら本家に行かないと迷惑。で347、転生68、それではこちらで失礼します。先ほど職場より帰還し速攻メールチェック。事件中様より7通のメール、その他十数通のメール、その中で見覚えのないメールアドレスからの着信。ウイルスチェック後開いてみると G 県在 在住中様でした。おい、どうやら友人のメールアドレスで送った様子。しかも前回のメールを一部理解できたらしく、そのメールには自分のアドレスで送った削除されたであろうメール7通分がコピペされてました。内容は自己解釈、増殖予定が書かれてます。思わず乾いた笑いを浮かべている自分に気がつきました。ここまで来たら臨戦態勢整えます。ああ楽しみだなと感想を笑。353転生68、中が理解できたのはメールを削除するという一文だけでした。感想はらで、メール、こんにちは中です。 A さんひどいメール送ったってきっと気にしてると思って友達のメールから送ってます。 A さん誤解してるようなので、私がさっきまで送ったメール全部送りますから読んでね。土曜日が今から楽しみ。星星かける三角三角の話たくさんしましょうね。で上、違うアドレスで送られてきたメール本文で、下以下、その前の事件中のアドレスのメールに書かれているであろうメール、コピペされていた部分。私 A さんが怒るようなこと何かしました？気に障ることをしたなら謝ります。ですからひどいことを言うのはやめて、私は A さんが大好きです。だから A さんの役に立ちたい、 A さんと一緒に本を作りたいんです。昨日のメールは取り消してくださいね。どうして返事をくれないんですか？謝ってるのにどうして？私は怒ってません。 A さんが好きなのも変わってません。前のメールのことは忘れますから、もう気にしないでください。 A さんの返事が来ないのが心配です。締め切りに追われてるの？そんなに大変なら土曜友達も連れて行きます。その友達はトーンくらいなら晴れますから、こき使っても OK です。これでかなり時間が稼げますね。で、友達土曜日都合が悪いそうです。でも必ず連れて行くから安心して大筆に乗ったつもりでいてね。返事早くくださいね。まさか本当に削除なんてしてないですよね？残りのメールはどこの駅に行けばいいのとか、駅からどう行けばいいのか、丸松に迎えに来いなどの内容なので削除しました。しかし事件中は私が一日中メールチェックをしていると思ってるのか。そしていつものごとく多少原文省略しています。で次、406転生68、友人宅へ録音付きウォークマンを借りに行っている間にこんなことになっていたとは。393の言ってる通り困ってはいなかったのでここに書いたのですが、まさかこんなことになるとはすみません。とりあえず現在の報告、友人に録音付きウォークマンを借りたので録音準備終了。テープは120分かける3本用意。当日数人の友人がいざとなったらいつでも来てくれるようにスタンバイ。中対策として通帳関係、必要以上の金銭、貴重品関係は職場の金庫に明日入れる許可をもらいました。同人関係、漫画関係、 AV 関係は車に詰め込み、原稿作成関係は現在作業中の FD フロッピーディスク1枚残して同じく車の中へ。そして警察にも電話番号を聞くついでに事情を説明。しかし私がコニーのせいかいまいち危機感ないです。それでも話を通しましたので少しは違うと思われる。ご近所には明日の仕事前に話しに行く予定。しかしいない、寝ているなども考えられるので、会えない人のために手紙も作成。まだ途中です。あとは管理人に明日職場から電話、あとはメールの返答をどうするかゆっくり対策練ります。で421転生68、学生はもう休みですか？事件中からメール届きまくってます。今日だけで5通。宣告通り読んでいなかったのですが、最初のアドレスで送ってきているあたり、どうやらすでに私が送ったメールの内容は脳内アボンされた模様。放置決定しようと思ったのだが1ピコの可能性にかけてメール転送。実際押しかけられたら宙を間近で観察できるチャンスなどと考えているあたり、どうやら緊張感はないようです。何人に増殖してるのかしら、不謹慎。で434転生68、428に対して、何度も送ろうと試みたのですが、事件中の名乗った名前どう見てもペンネームとしか受け取れなくて困っているのです。本名なら相手にもきちんと事の次第が伝わるのですが、これで万が一中なんて人知らないよ、このメール気持ち悪いと思われるのではとの不安がひしひしと。メールを送ったところ今のところ返答ないです。昨日と同じパターンかな。で561転生68、 どうやら明日は本家に移動でしょうか。わら。友人という人のアドレスにメールを送ったところ、ルイトモというか中の友人の条件は中というか、とても素晴らしい相手でした。もらったメールから分かったのは押しかけ中が増えたということです。わら。楽しい土曜日が迎えられそうです。私の駐車場は立体ビル駐車場で、暗証番号を押さない限り私の車は降りてこないです。まあ私の前に使っている人がいたら危ないですが、積んだのはトランクです。外からは見えないです。で573番、転生68、それではメール公開です。まずはこちらから送信した内容です。いきなりこのようなメールを送りますこと、どうぞお許しください。私 A と申します。実は現在あなた様がメールアドレスを貸しました中さんが私の家に遊びに来ると言っている状態なのです。ですが私は中さんを知らないのです。何度もメールにて拒否の意を伝えているのですが、一向に聞き入れてもらえません。中さんはどうやら私の家に押しかけてくる予定のようです。何度もメールで断っているのですが、そのメールを曲解するだけでどうしても拉致が開かない状態なのです。そこでお願いなのですが、もし中さんのお宅の住所、電話番号、フルネームを知っていましたら教えていただけないでしょうか。なお中さんが私にメールを送った時のアドレスは gkenchu@2chan.ne.jp です。実際は違います。そして大変申し訳ないのですが、中さんが思いとどまるようにご助力をいただけないでしょうか。お手数おかけすると思いますが、どうかよろしくお願いいたします。で、そしてこれが返信です。 A さん、はじめまして。私はあなたにメールをもらった三角三角です。 A さんの言い分は分かりました。確かに中さんは私の友人です。私は中さんから土曜日に A さんの家に遊びに行こうと誘われてます。 A さんが誘ってくれたと聞いています。それに中さんが絶賛している A さんが中さんの申し出を断るとは思えず、私はあなたが本当に A さんなのかという不安の方が大きいです。なのであなたが中さんのアドレスから中さんを割り出そうとしている人としか思えません。メールの送信済みアイテムにもあなたのアドレスへのメールはありませんでした。私は直接明日中さんと A さんのお宅に遊びに行きます。もしあなたが本物の A さんでしたらその時教えます。本当はもっとすごい内容でしたが、少し綺麗にして省略しています。実際私の三角三角さんメールアドレスは、私のホームページから調べたのではないかとか、二度と私に名前を偽る嘘メールは送るなとか、中さんは私が守るみたいなことも書いてありました。一種の寒いギャグ漫画を読んでいる気分になりました。感想わら。で588、転生68、 G 研中さんにはすでにメールで昨日のうちに忠告を送ってます。でその内容、中さんあなたには簡潔に書かないと伝わらないようですので、このメールをもって全てを最後とさせていただきます。あなたはストーカーと同じです。家に来たらそのまま警察に引き渡します。なお中さんのことはすでに警察に連絡済みです。簡潔に言います。来るな。このメールの後、中にメールを貸した中ともにメールを送りました。で614、転生68、 G 研中のメールは通通届いてますが、もうここまで来たら無視。もう一度明日の中への対策をイメージトレーニング。ご近所さんには全て知らせた。警察も届けてきた。集めるものは集めた。隠すものは隠した。そして不謹慎なことに中が取るであろう行動を表にまとめてみた。わら。いくつ予想が当たるかな。不謹慎。しかし友人と何人押しかけが来るか賭けをしている自分。当たった方は外した方を1日奴隷としてこき使える。もう少し緊張した方がいいのかななどと思いつつ、まるで小学生の遠足の前日のようにドキドキしています。で944、転生68、次の日の2時、無事生きてます。わら。テキストまとめながら意識を手放してました。すみません。運が良かったのも手伝い、意図もあっさり終わってしまいました。報告は本家のこことどちらが良いのでしょう。で、1つ目終わり、2ページ目、とりあえず2ページ目までいきます。 本家にてご報告126番難民転生68うまく文章にできなくどこを書けばいいのかうまく絞れなくて長くなった上に読みづらいのですが読みにくいのですがしばしお付き合いください。襲撃予告を突きつけられ興奮に包まれてなかなか寝つけなかった私は空が白くなり車の音がうるさくなってからうとうとと眠りにつきました。気持ちのいい睡魔に襲われかけた時いきなりことは起こりました。インターホンが鳴ったのです。私は思わず時計に目を走らせました。時計の針は11時を少し過ぎたくらいでした。私12時間以上も寝た？その疑問は外の明るさが否定してくれます。そしてぼーっとしながら一生懸命自分の置かれた状態を思い出していると再びインターホンが鳴らされそれに続いて A さんお手伝いに来ましたという叫びが上がりました。おお中来訪。私は全てを理解すると近くに置いておいた服に着替え用意していたウォークマンと携帯を手にゆっくりと扉に近づきました。そして再びインターホン A さん中です。その声の後に扉をガチャガチャと開けようとする音が響きます。私は扉越しにどちら様ですかと問いかけると扉の外ではあまり聞きたくない悲鳴が聞こえます。本物の A さんだ早く開けてください嬉しいなどの言葉が飛び交います。扉に覗き窓がないので相手が何人いるかわからないのですが応戦準備を始めます。録音開始電話スタンバイ対応開始お引き取りください。この一言が戦闘開始の合図となりました。扉を挟んでの攻防開始。せっかくお手伝いに来てあげたんですよ開けてください。嫌です。友達もわざわざ来てくれたんですよ。来てくれなんて頼んでいません迷惑です帰ってください。どうしてそんな冷たい言い方するの遠いところからわざわざ来たのに。来るなと言ったはずです帰ってください。いきなり扉がガチャガチャ動かされます。鍵チェーンはついています。絶対 A さんは私を勘違いしてます。ここを早く開けてくれれば今までのことは全て水に流してあげます。だから早く開けなさいよ。思わずこの言葉に近くにあったコンセントにコード差し入れてノブにくっつけてやろうかと思いましたが家の扉は鉄の扉です。思いとどまりあくまでも大人として対応をしました。流さなくて結構です。これ以上騒ぐようでしたら宣言通り警察に通報します。その言葉に一瞬中たちの言葉は途切れました。扉越しにわずかに言い争うようなやり取りが聞こえてきました。よく聞き取れませんでした。どうしてそんなこと言うの。せっかく私が遠いところからお土産まで持ってきてあげたっていうのにどうしてそんなひどいこと言うのよ。開けて謝りなさいよ。インターホンを押しまくり扉をガチャガチャする音がさらに激しくなります。合同士せっかく一緒に出してあげるって言ってあげたのに何よその態度は。そのために手伝ってあげるって言ってあげてるんだから早く開けなさいよ。開けないと無理にでも開けるよ。10分ほど話した結果私はこれ以上の話し合いは無理だと思い携帯電話に手をかけました。そのまま電話番号を探していた時男の人の声で扉を叩く音が。〇〇さん私の本名バツバツ警察ですが、それは私が事前に話をしに行っていた派出所今は交番でしたっけのおまわりさんでした。私の申し出を気にかけてくれていたようでパトロールの途中に立ち寄ってくれたのでした。そこで発見したのが4人の襲撃に遭う我が家の扉。私は一応警戒しつつ扉に近づくとおまわりさんに答えました。そうです。今あなたの友達という人たちが部屋の前に来ていますが確認してもらえますか。名前は何と名乗っていますか。扉は怖くて開けられないので名前を聞いてください。おまわりさんは少し時間を置くと4人分の名前を告げました。もちろん一切記憶にない名前です。いいえ違います。一切知らない人です。その人たちが先日お伝えした人です。その途端外でいくつかの金切り声が響きます。ひどい。どうしてそういう嘘つくんですか。遊びに行くって言ったじゃないですか。おいでって言ってくれたじゃないですか。しかしその金切り声に混じりこんな声も聞こえてきました。ちゅうちゃん A さんは私にもおいでって言ってくれたって言ったよね。いまいち聞き取れないのですがこんな内容でした。 私は部屋に用意していたメールをプリントアウトしたものを入れたファイルを取りに行くと、扉の外にいるおまわりさんに中さんご一行が扉の近くにいないことを確認し、チェーンをつけたまま扉を開けてそのファイルを渡し、すぐに扉を閉めました。それがそこで騒いでいる人が送ってきたメールと私の返答メールです。おまわりさんが確認してもよろしいですかとのお伺いを立てたので、私はどうぞと答えました。後ろで G 拳中と思われる人が、メールを読めばどちらが嘘をついているかすぐに分かりますよね、ほら早く A さん開けてください、今なら許しますから。そして少し時間を置いた後、おまわりさんが問いかけてきました。これは本物ですか？パソコンに全て残っています、調べていただいて構いません。私の言葉を聞いたおまわりさんはすぐに応援の人を呼んだ模様。その間、中さんご一行は訳のわからないことを叫んでいます。とりあえずこのままではどうしようもないので、お話を聞かせてもらえますか？わかりました。ですがここでは近所の方に迷惑がかかるので、そちらの発出所に場所を移しても良いでしょうか？その方が良さそうですね。それではこちらまで来てもらえますか？わかりました。そこにいる人たちが発出所に着いたら連絡もらえますか？おまわりさんは未だに自分の正当性を叫んでいる中を連れて去っていきました。本当はこの辺すごい叫び、争う声、いろんな音などが響き渡りましたが、しばらくして応援に駆けつけたおまわりさんも加わり、だんだん声は小さくなりました。私は声が遠ざかると急いで化粧をして用意を整えました。念のためにもう一度メールを出力。私の住所が奥付けに載っている同人誌などを提出したくはないが、できるように準備をしました。そしてしばらくしてお呼びがかかり、発出所まで出港です。おまわりさんが彼女たちの持っていた荷物の中から学生証を発見、身元はすでに調べ済み。おまわりさんがメールを読み、中さんにメールが本物であることを確認。そして発出所の奥の部屋でおまわりさん2人を挟んで話し合い、君たち A さんはきちんと断ってるじゃないか、君を知らないとも言っているし、よく読んでください、だってここでと言いながら、事件中さんは一生懸命自分がねじ曲げて受け止めた内容をおまわりさんに説明しています。聞いてるこっちが痛かった。結局話し合いの結果、 G 拳銃さんと3人の友達のうち2人は新生中、うち1名は G 拳銃、1人は火星中、もう1人は被害者の模様。新生中2人はメールの解釈の説明でおまわりさんを悩ませます。火星中はだんだん自分が本当に置かれている立場を悟り始めました。一番かわいそうなのは被害者の子で、断ったのに無理やり連れてこられた。扉の前のやり取りを聞いて途中みんなを止めようとした。全員分の交通費を払わされていたとうとう、ちょっとかわいそうに思ってしまいましたが、話し合いは済みました。相手は18歳が1名、残り未成年でした。おまわりさんは相手が未成年ということと、女の子であるということ、そして就職が決まっている、次の学校が決まっている、まだ学校が残っているなどの理由から、できれば保護という形にしてあげてほしいとの申し出が。私は少し考え、火星中と被害者だけは念書を書くという条件で許すことを決めました。残り2人もどうか情状酌量でと言ってきます。おまわりさんの中で一番年配の方が一生懸命私に懇願してきます。なぜですが、その願い出ていたおまわりさんと私の耳に飛び込んできた言葉、それは中二人の切れた叫びでした。どうしてこれほど言ってもわからないの、悪いのは私たちの行為を踏みにじる A さんでしょ、私たちは何も悪くない。年配のおまわりさんは気まずそうな顔をしながら、中二人の相手をしているおまわりさんと交代しました。その間、私は火星中と被害者に、正式な念書を書いてもらうということを条件に、今回のことは許すということを伝えていました。今回は許しますが、2人の両親には連絡させてもらいます。2人は困惑した顔をしましたが、おまわりさんの、君たちはやってはいけないことをしたんだよ、これくらいで許してもらえる彼女にお礼を言わないと、と諭してくれて、2人は涙を流しながら納得してくれました。正確には被害者の子だけ。そして2人の保護者に電話をすると、2人の保護者から謝罪の言葉をいただきました。2人の保護者はすぐに来てくれるとの旨をおまわりさんから聞きました。そしてなんとか話がまとまりかけたとき、今まで優しかった年配のおまわりさんのきつい声、 今から君たちのご両親に連絡する。学校側にもこのことを伝えるけどいいんだな。その今までとは違う様子に私と若いおまわりさん、火星虫と被害者はそちらを見るとまるで喧嘩越しの新生虫2名と怒った表情の先ほどまで優しかったおまわりさん。悪いのは私たちじゃない。おまわりさんもどうしてわからないの。呼びたければ呼んでみなよ、的な売り言葉。私はあーあーと思っていると火星虫被害者が泣きながら謝りました。学校に知らせるという言葉が響いたようです。謝りながら泣き出した二人を見て若いおまわりさんは慌ててしまっています。私は仕方なしに、あなたたち二人は今は訴えないから、でも反省の色が見られない時にはあの二人と同じことになるから、そのつもりでいてくださいと告げました。結局火星虫と被害者は親が迎えに来て帰宅が許されました。二人の親は何度も何度も謝って子供を連れて帰っていきました。余談ですが、夜にお詫びとお礼の電話が入りました。そして新生虫2名は手に負えないということで全てをおまわりさんに任せることにしました。おまわりさんの報告によると事件中はどうやら親も虫らしく、私に合わせるとものすごい剣幕で触り立てたようです。私は一通りの事情を説明して今後の見通しを聞いてから帰宅を許されました。まだ全ては終わっていないのですが、とりあえずの落ち着きは取り戻しました。帰宅を許された私は帰りがけにいくつかお菓子を購入し、迷惑をかけたご近所さんに配りに行きました。皆さん優しい言葉をくださいました。近所迷惑にならなかったことが救いです。そして今回の件で勉強したこと、中には早め早めの対応が必要。中は日本語が通じない、全員とは言いませんが、中にはきっぱりはっきりと、中襲撃は夜だけではない。最後におまわりさんに言われたことは、また同じようなことがあったらすぐに来てください、気軽に電話してください。おまわりさんに言われてちょっともにょったこと、もう少し優しくメールを書いてあげてね。しかしこの言葉は新生虫と話しているうちに消え去ったようです。で、今回の件の総評、怪我人がなくてよかった、破壊されたものがなくてよかった、もしかして私の運が良かっただけ。なかなかとつまらない報告をしてしまって申し訳ありませんでした。私の今回の経験が皆さんのお役に立つことを祈っています。いや、お役に立てるようなことが起こらないことを祈る方がいいのかな。で、143番、難民転生68。今回助かったのはおまわりさんがパトロールに来てくれていたことと、おまわりさんがデンプアーな人ではなかったこと、中度解釈を正しいと認めなかったことです。認められたら怖い。今日のことで私の脳の中の項目を更新できました。ちょっと心に引っかかるものもありますが、明日は連絡をしていた友人、もしもの時に来てくれる約束の人にお礼回りを、お礼ま、参りをしてくる予定です。147、難民転生68。細かな部分は難民にアップしました。最初の報告を難民でしてしまったので、本家難民をまたぐややこしいことになってしまって申し訳ありませんでした。今後はおとなしく名無しに戻ります。できれば親中関連で再び難民転生68を名乗らなくて済むことを今から願っています。落ちすれにて69、転生68。本家の方に事後報告させていただきました。皆さん本当に今までありがとうございました。ちょっと対応甘かったですかね。そして事件中の親の忍び寄る恐怖が今後の楽しみです。嘘です。83、転生68。76、お疲れ様でございました。ちょっと質問させていただいてよろしいですか。転生68さん、4人の年齢が噛み合わないので教えていただけないでしょうか。とりあえず前の話と総合して首謀者の事件中がリア中だとは分かったんですが、他がどうにも一番まともそうな子が18かなとも思うんですが、確かもう一人の新生中が18だったと思います。学校の部活の知り合いだったようです。何の部活かは点々点、正確にここで晒した方がいいですか。で、107、転生68。中理論、聞けば聞くほど脳みそが、溶けて耳から出てきそうです。わら、例えば合同詞を作る予定入れるつもりはないという部分は私が大変だと思って遠慮してるんです。本当は作りたいって言っているんですよ。女の子にはよくあることです。的なことに化学変化させます。拒絶の言葉を照れてるなどという言葉に変換する錬金術も多用してました。 で120転生68、本家に書き忘れましたが学校側に火星中被害者のことを警察から通報するのは止めてやめてもらいました。どうせ新生中から伝わるとは思いますが、それと心温まるのがおまけを一つ、中ご一行が連行された後お隣在住のお兄さん、血はつながってないですが、話聞いていたけどこういうことだったんだ、これから警察でしょ、よかったらこれ食べていきなねと言っておにぎりを差し入れしてくれました。ちょっと心と体が温まりました。で248転生68、すみませんまだ七市に戻れないようです。今日再び襲撃を受けたのですが事後報告はした方がいいですか、するなら本家とこちらとどちらが良いでしょうか。で257転生68、それではまとまり次第本家にアップさせていただきます。私は無事です。被害はかわいそうな家の玄関扉、器物破損だ、クックック中わら。で本家にて再び190難民転生68、それでは2日連続で申し訳ないですが結果報告させてください。文章が下手くそ、読みにくいなどはどうかお許しください。貴重品関係を会社の金庫にしまっていた私は家中の小銭をかき集め、迷惑をかけた友人一同へのお礼の品を購入しながらお礼に、参じようと準備を進めていました。時計の針は午前11時をもうすぐ指そうとしているあたりでした。いきなりインターホンが鳴りました。しかし来客予定はなく新聞の更新もしたばかり、セールスかと思い警戒をしながら扉の外へ問いかけました。どちら様でしょうか。お前が丸々か。見ず知らずの男の声です。荒い声です。嫌な予感がしてきます。私は慌てて友人に返そうと思って用意していたウォークマンと携帯を入れたカバンを取ってくると必死にその2つを取り出しました。ウォークマンには友人に聞かせるため昨日のテープが入ったままでした。私は慌てて早送りをすると多分昨日の録音が入っていないであろうあたりからボタンを押しました。パワーアップした中との対戦開始です。そうですがどちら様でしょうか。お前か、家の子を騙したのは。おお、いきなり予感的中。私は親の因果が子に報いなどと思いながら心を決めました。ご自分のお名前を名乗らずにいきなり怒鳴り出す失礼な方とお話しすることは何一つありません。お引き取りください。どうして俺がお前のようなやつに名乗らなくちゃならないんだ。お前の方が失礼だろうが、早くここを開けて出てこい。どうして銃が製造されるのか、なんとなくその秘密解明に一歩近づいたような気がしました。となるとご近所迷惑です。お引き取りください。見ず知らずの方の呼びかけに応えるほど暇人ではありません。その途端昨日のドアノブよりも激しくガチャガチャと音を上げ出す扉、叩くような音、やはり銃の行動パターンは同じなのかとため息一つ。小娘、いい加減にしろ、出てきて謝れ、謝罪しろ、家の子を騙しやがって。自分で名乗ってることに気がつかないから中親なんだろうな。それに私は残念ながら大娘なんだと思いつつ、何気にコンセントに手が伸びそうな自分に必死に歯止めをかけると代わりに携帯を取りました。今すぐ出てきて謝れ、そして全てを取り消せばお前のしたことは全て水に流してやる。事件では中陽性ギブスとか、あなたもこれで電波になれるマニュアルビデオとか販売しているのではないかと疑いたくなるようなくらい同じ行動の親中。事件の方、変な言いがかりをしてしまいすみません。痛む頭を押さえつつ、昨日のおまわりさんの言葉を信じつつ携帯作動。はい、四角四角交番です。すみません、私バツバツ交番の、もしかして〇〇さんですか。どうやら派出所勤務の方には話が伝わっていたようです。そうです。どうしました。また押しかけられています。多分昨日の方の父親に。え、携帯から怒鳴る親中の声が聞こえるらしく、おまわりさんはとっさに状態を把握してくれました。すぐ行きます。相手は何人か分かりますか。見ていないので分かりませんが、怒鳴って暴れているのは一人大人の男性のようです。その数分後、多分2人と思われるおまわりさんが到着。怒鳴りが悲鳴に近い金切り声に変化しました。 お前らがこんな奴の口車に乗るから娘がかわいそうな目にあったんだ、騙してるのはこいつだ、俺が娘を守ってやるんだ、などと娘を思う父の言葉が飛び出しています。すみません、笑いました、反省。そして扉越しにおまわりさんと会話。昨日の人たちの誰か親御さんみたいだね、どうする？昨日と同じで良いですか？それでは電話します。遠ざかっていく声、対応の速さにちょっと驚く私。それよりも先にこんな会話が成立する警察と私の関係の方が泣きたくなります。そして電話を待ちながら今日伺う予定だった友人に説明の電話をかけました。そして電話をいただいて昨日と同じ道のりを進みました。本日相手は一人でしたが大人の男性ということで付き添いは同じく2名。私は事情聴取をされている間怒鳴る親中をいさめるおまわりさん、昨日に引き続きすみません。こいつが家の娘をたぶらかしたに決まってる、手紙だったこいつが後から嘘書いたに決まってる、家の娘の方が被害者だ、こいつを逮捕するのが当たり前だ。おじさんごめん、私メールは送ったけど手紙は送ってないんだ、などと細かいところに心の中でツッコミを入れないと切れそうになる自分が抑えられませんでした。大切な休日、しかも久しぶりの連休をこんな中親子に潰された私はどうすれば。親中は実の娘の胸の痛みは分かっても娘の傷つけた相手の痛みは分からないというように当たり前、私を罵るように言葉をぶつけ主張します。耳も脳も胸もそして懐も痛いよ。そしてこの親中と私を一緒にしておくのが間違いだと気がついたおまわりさんは私に帰っても良いと言ってくれました。連絡を取れるようにしておいてくれれば出かけても OK とのこと。私は携帯番号を教えて当初の予定通りに動くことを決めました。いつでも派出所に戻れるようにしておきながら、おまわりさんからは扉の被害の証拠として写真を撮りたいという連絡、相手の名前、住所、電話番号などの必要と思われるメモを渡したいから帰りにでも寄ってくださいという2つの連絡をいただきました。私の方の被害は扉が蹴飛ばされてボコったことくらいで済みました。使えますが交換してもらえます。不幸中の幸いというかなんというか、もちろん示談等せずに罰を与えてもらう予定です。2日連続でこんなことになるとは思っていなかっただけに、ちょっと自分が荒んでいることに気がつき、もっと大人にならないとと思いつつ、明日これで母親が押しかけてきたらすでにギャグの域に突入だなどと思っています。明日会社の金庫から貴重品を出してもらったらまたお菓子を買ってご近所さんに配る予定です。心も耳も脳も痛いけど懐が痛いよ、苦笑。でも友達が気を使ってくれてお風呂の録音機能付きウォークマンをくださいました。皆様、中ボスを撃退しても最後にラスボスならぬ中親が潜んでいる場合があります。くれぐれもお気をつけください。なお今回のラスボスは18歳新生中の電波父でした。最後となりましたが今回かなり変な文章です。まだ落ち着きを取り戻せていないようです。本当にすみませんでした。なんとか解読していただけると幸いです。これからまだいろいろと警察に行かなくてはならないことがあるそうです。頭が痛くなってきますが頑張って勝利をこの手に収めます。勝利って何？皆様、2日間にわたるダブンアップ本当にすみませんでした。こんなのでも次の方への役に立てば幸いです。で325番、転生68、追加報告。淡々としているように見えますが実はお隣のお兄さんが中襲撃中気を使ってくれていたのでした。わら、親中の叫びに混じって壁を叩く音がわずかに。私はハッと思い窓から顔を出すとしばらくしてお隣のお兄さんが顔を出しました。あ、大丈夫？昨日の今日で大変だね。すいません、ご迷惑おかけしてしまって。今日はおじさんみたいだけど俺がガツンと言ってやろうか？大丈夫です、警察にも連絡しました。もうすぐ来てくれると思います。それよりも危ないから鍵を閉めて絶対外に出ないでくださいね、などという1分弱のやり取りがすごく心を落ち着けてくれました。ありがとうお隣のお兄さん、すごく感謝しています。で363番、転生68、思わずよだれ垂らしながら寝てました。情けない。親中の叫んでいった言葉全体的に痛かったですが特に印象の残っているのはこんな感じです。 家の娘がせっかくお前ごときを手伝いに行ってやったというのに、その仕返しはなんだ。お前は家の娘をバカにしてるのか。人の娘をコケにできるほどお前は頭がいいのか、偉いのか、一体何様のつもりだ。小娘の分際で男に大人に逆らうんじゃない。で、私はあなたの娘さんに来てくれと言った覚えはない、そちらが勝手に押しかけてきただけだと言うと、減らず口を叩くな、家の子がお前に劣るとでも言うのか、うちの子かと逆切れする始末。痛いです。親中ゴロは黄色い電気ネズミに似ているのに、こんなに生態が違うと真面目に撲滅運動に参加したくなります。そうでした。どうやら G 県中にメールアドレスを貸したのは申請中だったらしく、父親はその辺でも激怒しておりました。もういいけどね、統一戦で。388転生68。すみません、泣いていいですか、怒っていいですか、切れていいですか。 G 県中から懲りずにメールが届きました。発信は土曜日の夜です。受信したのは先ほどです。ここまで来ると相手が中だからというより嫌がらせされているとしか思えない。それは内容もすごいものでした。想像しやすいものです。もう何も言えない。誰かが言っていましたが、ネタだったらどれだけ救われるか、感想はら撃退がスムーズだった分メール攻撃に転じているようです。話飛びますが、359さん364さんが小手半について書いてくださいました。ただスレが変わったので、前のスレでの名前を名乗るのにその時タイムリーな話題だった前世を使い、新しく立ったスレでそれに合わせて転生を使っただけです。間違えても私は前世などを信じてないし、お告げも夢も見ません。でも願うなら前世で宙に関係していませんでしたように。で411転生68、それではこちらで失礼いたします。事件中からのメール。 A さんひどいです、ひどいです。どうして私がこんな目に遭わないといけないの。ものすごい裏切りです。いくら照れていたからってこんなことするなんて。せっかく事件から出向いて行ってあげたのに恩をあだで返すなんてひどい。最低です。謝ってください。 A さんのせいで私春込み行けなくなりそうです。参加費どうしてくれるんですか。せっかく受かったのに参加費返してください。オフペーパーで合同死宣言までしたのにどうしてくれるの。私の信用が落ちたらどうするんですか。警察に私たちの間を裂かせただけでなく親まで呼び出して最低です。でも私はとても優しいですから、 A さんがきちんと謝ってくれれば許して差し上げます。今まで通りにしてあげます。早く謝ってください。心にすぎるわずかな不安。この事件中の親も親中か。そしていつものごとく多少手は加えて省略以下略で。448転生68、省略は文章中の名前など特定できるもの、顔文字、記号変更、あまりにひどい言葉遣い、ダブっていらない部分、長さ調節のために多少の改行、漢字への変換、あからさまの語字の変更などを行っています。できるだけそのままのご風味をお届けできれば良いのですが、この事件中は私に何がしたいのでしょうか。もうお腹いっぱいです。一生分の遭遇するであろう宙の量は十分満たしていると思うのだが、甘いのかな。で2ページ目まで終わりで一旦ストップで、ジータレス読み。969、こんばんはと、こまです。今夜もゆっくり楽しませていただきますと、はい、あざっす。で970、 G 研中でポジティブだよな無駄にと、てかポジティブってかストーカータイプって全部いい方向に変換、何その自分の都合のいい方向に変換させるから、これをポジティブ、まあうん、まあポジティブか、うん、自分にとなんつーの、うん、これやばいポジティブだけどね、で971、フロッピーディスクという媒体が時代を感じさせるなと。フロッピーなあ、ああもう今じゃ使い物なんねえで、これ 1.5 メガでしょ確かフロッピーディスク。もうちょっと忘れ気味だもんな、自分も使ってたけど。で972、これって怖い話なの。怖いというよりは痛い話な気がすると。ああ、まあ別に自分怖い話だけを読む人間じゃないので、別にこういうのでもいいんですけど、これはまあ怖い、まあ、怖さ、リアル怖さもあり、まあ、痛い話分も成分も入ってるでしょうね、うん、別に自分は怖い話だけを読む人間じゃないですんで、 たまたまそういうリクが多いってだけで、で973おちゃんこんばんは、生ラジ初参加と、おちゃんじゃないですけどこんばんです、あざっす。で974、まあ、18歳も未成年だけどねと、まあ、自分も思いましたけどそのまま読んでます。で975、出遅れたおっちゃんこんばんこと、はい、こんばんこと、事件中懐かしいなと、ついでに S 剣月宮も読んでほしい、チラッチラって書いてあるんですけど、 S 剣月宮って当時自分読んだことあるな。これは別にあの配信で読んだとかじゃなくて大学時代ぐらいに読んだのかな。これ確かあれだよね、ラグナルコンラインかなんかのあれだったよね確か。そうで、で976、なんというかスティーブン・キングのミザリーを過激にした感じと、そうか。で977、すいません、家の子じゃなくてうちの子でした、ちょっとね明らかに自分も違うと思いつつもそうやって読んじゃいましたね、で978、家の娘じゃなくてうちの子と、で979、すごい朗読しながらレスに目が行くとはと、あっち行ったこっち行ったり目はやってますからね。で980、10年前のコミケ参加者だといろんな意味でガチな人を想像しちゃう、これって偏見かなと、うん、偏見じゃん。それだと 今は別にそういうのじゃないよっていうことを、うん、てか、うん、おかしいな、 俺が言ってるのもおかしいな、うん、だからいつでもその何をガチだっていうのがよくわかんないですけど、まあ、かなりハマってる人はそれをいつでもいるでしょうね、今でも昔でも。で今日が81、あ、押しかけ歌の話ですね、途中からですが聞かせていただきます、あざっす。で3ページ目、これ12ページもあるんだけど、これそんな続くのこれ、もうほとんど終わってほしいぐらいの流れだけど、うん、で、まだジギター982レス読み、お兄ちゃんそこどいてそいつ殺せないと、これ、スケン月宮の有名なセリフですね、うん、あと似たようなのに肉般若もあるよと、俺これ知らねえわ、肉般若って何これ。肉般若なんてあんだ、今年の夏コミの悪夢ですということらしいですけど、へえ、俺全然知らんわ、初めて聞いた。でギアが13レス読み、だらだら長そうな雰囲気と、ああまあ一応リクあったもんは読んでいくっていう話なんで、せっかくまあここまで行ったからもう最後までいくけど、でまた2ページ分読んでレス読みして、でまあ、レスがあったらですけど、レス読みしてまた2ページっていう感じで、まあ、一応時間の許す限りやろうと思います。完全に全部読めるとは思えません。いきましょう、3ページ目、647転生68からいきましょう。本日の報告です。メール中増殖です。中と18歳の新生中、だいぶ中メールに名義が出てきました。嘘です。どうやら中2名は親も中なようです。もう言葉も笑いも出ません。そうそう、被害者の親から連絡が入りました。その報告はした方がいいでしょうか。大したことではないのですが、なんか皆様の予感的中すぎて報告した方がいいのかなと思ってしまいました。本当に大したことではないですが。で259、難民転生68。仕事から帰宅した私は宅配便の不在配達を受け取りました。宛先は被害者の親からでした。多分お詫びの品だと思います。そして留守電ランプがチカチカと。聞いてみると火星中と被害者の親からでした。数回入っていました。帰宅が11時近い人間でして、聞いてみるとお詫びの電話でした。食事の支度をしていると再び電話が、出てみると被害者の父親でした。話の内容は、夜遅くにすまないがどうしても直接謝りたかった、できれば直接謝りたいので時間をいただきたいというものでした。前に電話をいただいた時は動転していて、とにかく謝るしかできなかったことを謝罪していました。そして一番嫌な言葉を聞いてしまいました。被害者も学校で申請中のせいで呼び出しをいただき、かなり怒られたそうです。塞いでいるようです。ちょっと胸が痛みます。やはり自分は甘いようです。父親にお願いして被害者を出してもらいました。被害者、本当にすみませんでした。もういいよ、その代わり二度とこんなことしちゃダメだよ。被害者、はい。それよりも学校大丈夫？まだ丸年生でしょ。で被害者てんてんてん。で中と18歳申請中にまた何か押し付けられなかった？ 被害者、この時先日皆さんの話していた嫌な予感がふつふつと。もしかしてあなたのせいにされたの？電話の向こうでわずかな鼻をすろうと泣いているようでした。本当にそうなのか違うのか、これ以上の確認はできません。電話はすぐに父親に代わりました。本当にすみません、娘は今後一切そちら様には。私は父親の会話を無視しました。すみません、お宅にファックスはありますか？ありますが。それでは娘さんの学校の名前、住所、電話番号、できれば担任の名前を教えていただくことはできませんでしょうか？そうですね、学校側に黙っておいてもらうのは虫が良すぎますね。違います、できれば被害者さんのことは穏便に済ませたいところです。でもそうはいかないようなので、一番最善と思われる方法を私が取りたいのです。学校で事実がねじ曲げられているかもしれないことが許せないので、直接学校側に今回のことを報告したいだけです。被害者さんのことを学校に告げ口するようで本当に申し訳ないのですが、どうか許可していただけませんか？私どもに断れる道理はありません。それではすぐに送らせていただきます。その後、直接謝罪は私の仕事の都合がつき次第ということで電話を切りました。学校側に今回の事件の詳細を報告するつもりです。どのようなことになっているのか分かりませんが、私の個人的恨みでコラ、私の個人的恨みでコラ、申請中が被害者に不当なことをしているのかもしれないのは許せない。あくまでも自己中心的な考えですが、このあたり私も中ですね。とにかく明日電話を入れてみたいと思います。学校側が求めるならメールをプリントアウトしたものを郵送するつもりです。学校側の情報が入ってくればいいのですが、どこまでもらえるか。できることなら被害者のことは私の思い過ごしであってほしいところです。優しいというか出しゃばりすぎというか、私も中並みというところですね。追伸、未だに中からのメール攻撃は続行中です。わら、グレードアップしています。感想わら、皆さんも気をつけてください。661、転生68。それではまとまり次第本家にアップさせていただきます。メール関係のアップなどはこちらでアップさせていただきます。今私のところに届くメールは中用語マニュアルのメルマガとして役に立てていこうと思います。あ、今日の分のメルマガもアップしますか？痛さ満点です。わら。で、689、転生68、本日のメルマガギャグです。事件中さん、どうして返事をくれないの？ひどすぎです。今日 A さんのせいで学校で呼び出しを受けたじゃないですか。下手したら停学になるところだったんですよ。学校側に説明してください。私は悪くないんです。どんなに私が正当性を説明しても誰も聞いてくれません。どうして私が A さんの代わりに謝らないといけないの？ A さん、早く私に謝罪してください。謝れ。何度も言ってるけど、私は優しいから謝れば許すし、水に流して元通りにしてあげます。早く謝った方がいいですよ。謝罪の電話なりメールなりをしてくれるのが礼儀ってものです。早くしないと合同誌も間に合わなくなります。早く謝罪してください。謝りなさい。自分の罪を早く認めてください。私は A さんが謝罪さえしてくれれば A さんの罪をかぶっても構いません。 A さんは社会人ですから、学生の私に押し付けたいと思ってるのね。だからあなたさえ罪を認めれば私は許しますし、喜んで罪を引き受けます。早く素直になってよね。こっちの都合も考えてください。で、692、転生68、18歳、申請中からのメルマガ。あなたが A さんだったことは認めます。その上でメールを送ります。あなたはひどい人です。私たちだけに責任を押し付けて、中さんがかばってくれたことと、私がその場を取り繕ったことで、私はなんとか卒業できることになりました。 A さんのせいで卒業できないところだったんですよ。謝罪してください。自分の行いを振り返って反省していますか？父にまでひどい仕打ちをして、一体あなたは何様のつもりですか？あなたが今そうやって被害者でいることは、本当の被害者の中さんや私が辛い目に遭っているということなんです。逃げるなんて最低です。早く私たちに謝ってください。謝罪がない時には父と共に訴えさせてもらいます。 父も謝罪すれば許してやっても良いと言ってます。よく考えて速やかに行動してください。 Q さんが絶賛している話を書く A さんが迷惑を受けている私たちの心の傷を察することができないなんてことがあるわけないですよね。そうでなければやはりあなたの今までの作品は Q さんが言う通り違う人の作品だという証明になります。あれだけのひどい仕打ちをする人なら本当に誰かの作品のパクリかもしれませんね。で778転生68本家275お疲れ様でした。襲撃されてる時は1秒が1時間のように長いですが本当に長いのはこれからの戦いです。本当に嫌だけど本家275そして753番さんお互い負けないで頑張りましょう。中メルマがそれではこちらで届きました時にはアップさせていただきます。皆さんで中の生態解明が成功するといいですね。引っ越しの件なのですがちょっと時間がかかりそうです。今の職場に借り上げしてもらってる部屋なので引っ越すとなると部屋を探して書類申請許可が出てから会社が契約それから引っ越しということになるのでかなり無理そうです。かといって給料内での引っ越しは無理そうだし扉が鉄製の丈夫なものということで頑張っていきたいと思います。学校側にメールを渡して卒業取り消しナイスアイディア。卒業取り消せば就職進学はなくなりますね。大笑。しかしこれを実行するには宙に一生恨まれることを覚悟か笑。で818転生68今友人押しかけの時来てくれる予定だった一人と電話言われた一言まあ大した被害がなくてよかったよ。ただこれからのお前の行動一つで人一人場合によっては二人の人生を狂わせるということは覚悟しておけとご教授いただきました。当たり前のことなんですよね。心のどこかでやはり落ち着いていないところがあったようです。学校側に被害者のために連絡は入れますがその後の行動は少し落ち着いて考えてみたいと思います。皆様のアドバイスを参考にいたします。本当にいろいろありがとうございます。でも扉の修理費はもらう。この辺りは中定時にのっとってでも奪い取る。で884転生68868様に対して中の脳内化学変化には十分ご注意ください。中の化学変化は猛毒を発生させ毒を撒き散らしながら押しかけてくるという荒技を好んで使用します。押しかけられないように頑張ってください。私が言っても説得力ありませんが被害者に関してはできるだけのことをしてあげたい気持ちでいっぱいです。事件中18歳申請中を救えない元に救わない代わりに被害者だけはと思ってしまう。でも私と組んでも売れるとは思えないか。で230転生68本日の結果報告ようやくまとまりました。まず本日の行動55番さんの案をいただいてメールを朝8時ごろ送信。職場にて学校へ電話。先ほど帰ってきてメールチェック報告まとめスレを読む。中の考え斜め上というか斜め下というか4次元を走ってるというか一つずつアップしていきます。232番転生68最初は学校への連絡その1本日学校側に早速電話をしました。上司が今回の件にかなり理解を示してくれて仕事中に時間をくれました。学校では最初事務のような方が出てその後担任とつながりました。はじめましていきなりお電話で失礼いたします。私 A と申します。はい。私の名前でピンとこない感じの担任。今回被害者さんのことでお電話させていただきました。もしかして今回の事件の A さん？そうです。あまり時間がないので単刀直入にお伺いします。学校側の方は今回の件に関した人はどのように処罰を？で要約すると G 件中は厳重注意、18歳申請中には厳重注意と卒業予定ですと。で火星中厳重注意、被害者厳重注意後自宅謹慎で、正確にはもう1名卒業予定ですがその辺は伏せてます。頭が痛くなりました。怒りで涙がこみ上げるとはこのことです。学校側は警察から事件の概要、自衛権中と18歳申請中のみの報告を受けました。月曜日その2人を呼び出し事情を聞く。そこで火星中と被害者の名前が出た。2人とも呼び出し学校側が話を聞いた結果今回の事件はこう伝わってました。警察からはいきなり A さん宅に押しかけていった。扉に暴行、未成年ということと尋常でないことから保護で、学校ではどうしてそんなことをしたかを聞いた。 で事件中は A さんと大親友、18歳申請中と一緒に遊びにおいでと言われた。でも A さんが忙しいので火星中を手伝いとして連れて行こうとした。でも火星中はお金がない。この話を聞いていた被害者が、私も連れて行って、そしたら全員の交通費出してあげると言って無理やりついてきた。でも A さんは被害者のことを全く知らない。それなのに押しかけてきた。 A さんは知らない人がいたから扉を開けてくれなかった。被害者がファンでせっかく来てあげたのにひどいと扉を破ると、残り3人に命令。交通費がないと帰れないので仕方なしに従った。そして警察に通報となった。警察で話がこんがらがり、こんなことになった。ようやく。で235、転生68、その2、最終ということになっていました。どうしてこんなに斜め上を行くのでしょう。どうしてみんなの予想通りになるのでしょう。学校側は反省しているようだった。そして皆が素直に謝ったなどの点から、二度と無理やり押しかけないという約束をさせて厳重注意となったそうです。そして主犯格の被害者は最初逃げていたと思われたこと、でも十分反省していることなどの点から退学ではなく自宅謹慎となったそうです。もうまあまあまあ、私は今回の事件、メールの件を説明し、メールを担任宛に送ることを約束しました。被害者さんは事件中と18歳申請中に利用されている可能性があります。2人とは別に1人で説明を聞いてください。必要であれば私も伺うと告げました。学校側はもう一度被害者に話を聞くそうです。これからは私の方にも連絡をくれるようにお願いしました。今後どうなることか。被害者には立ち直ってもらいたいです。申請中かける2に同情の念は消え去っていく自分に大人げなく感じてしまいます。はあ。で239、転生68、事件中と18歳申請中へ宛てたメール。私にはあなたからいただくメールを理解することは不可能です。前にも言いましたが、もう二度とメールを送らないでください。もし今度メールを送られた時は全て公開させていただきます。その旨ご了承ください。括弧内は事件中のメールに付け出しました。で244、転生68、そして事件中から夜に届いていたメール。やっとメールのお返事もらいましたね。謝罪の言葉がないことは許して差し上げます。感謝してください。今度改めてきちんと謝ってくれればそれで許してあげます。メールが分かりにくいなら今度ゆっくり説明しますね。私と A さんの愛のメール、合同誌の編集後期に載せるのもいいですね。 OK です。私がうまくイラストと合わせてレイアウトしておきますね。どんどん公開しましょう。そうそう、聞いてください。学校で私が悪者にされて困ってます。せっかくこの間先生に理解してもらったのに、周りにひどいこと言われて困ってます。 A さんからみんなにきちんと伝えてください。もう最低。今回はかなり手を加えていますが、意味的なものを、言葉遣いなどはかなり原文に近いままにしています。で次のページ269、転生68、今本家に報告に行ったら、お優しい方が書いてくださっておりました。ありがとうございます。理解のある上司でよかったです。本日の電話の説明をしたら、よし、いつでも有給やるから事実を説明してこい。その代わり残業だからな。ありがとう上司。いろんな意味で涙が出てきたよ。で337、転生68、今気がついたのですが告白させてください。大したことではないのですが、私は T と在住、有明まで1時間かかりません。そして一番大切なこと忘れてました。春コミは参加いたしません。私のスペースは落ちました。わら。友人との多ジャンル合同スペースでのみ参加です。もし事件中が参加した場合は楽しみです。わら。どんな反応するかな。クックック。今回の合同スペース初めてのジャンルなので、まだどこにも CM 出していません。友人と初めて本出します。でも私がコディなので、出歩いて目立たないようにおとなしく座ってます。で640、転生68、本日のメルマガそろそろアップしてもよろしいでしょうか。もうしちゃいますが、今回のメールどうやら542番さんの期待を裏切り、ある意味押しかけ予告再びです。マジで泣くよ私。そしてさらなるいたたのおまけ付きでした。645、転生68、まず事件中からのメルマガ。 A さん結構進んでる、こっちは順調だ、今から春コミが楽しみ、 星星かける三角三角のラブラブな話しましょうね。編集とコピーはどうする？ A さんの小説のカットも書かないとならないから9日までに届くようにしてね。無理なら直接そっちで書くよ。それなら何日か時間取れるよね。どんな話が来るのか超楽しみ。合同士の通販予約も入ってるから頑張らないと。 A さんは忙しそうだから通販関係は私に任せてね。ペーパーで宣伝したのが正解だったみたい。 A さんはいい作品確保に宣伝してね。学校でまた先生に話聞かされてうんざり。どうして私ばっかり。早く春休みにならないかな。春休みは A さんの手伝いするから楽しみにしててね。今度はちゃんと親にも許可もらうから安心してね。ここでは削除した内容を付け加えます。誰とは言いませんが今回押しかけた人のうち卒業予定は2名、そのうち1人は東京方面にこれから通うことになるそうです。就職進学、それはちょっと伏せさせていただきます。ある意味怖い。で651、18歳申請中からのメルマガ。 A さんやっと反省したみたいですね。メールで謝るのが嫌ならまた中と2人でそちらに行って差し上げるので、きちんとした謝罪はその時でいいです。父にもきちんと伝えておきますから安心してください。あなたは中があなたのファンだというだけでいいように使っているみたいですが、あまり中にひどいことをすると私が許しません。私も A さんの作品好きですが、それ以上に中が大切です。中があなたのファンだから今までの悪行を許しているんです。ちゃんと反省してください。そしてこちらの一番衝撃的だった事実、削除しましたがこの後に書いてあったこと、転生中でした。泣き G 研中とは前世からの付き合いらしい。 G 研中はそのことを知らない。記憶が戻るのを待っている。本当はもっといろいろ前世話が書かれていました。今回一番痛いメールです。感想はら。で660、転生68、フルコース揃ってしまった気がする。ある意味中記念館作ってホロマリン漬けにして展示したい気分。それはそうと、これは春コミ襲撃と見ていいのでしょうか。襲撃されたくなければ原稿をよこせという脅しなのでしょうか。で679番、転生68、サイトは一応ありますが私のではありませんと。664番さんに対して、友人のサイトに曲がりして作品をアップしてもらっています。奥付けなどにメールアドレスは表記しますがサイトは表記してませんので、そちらは平気かと。ハンドルネームはペンネームと違うし、 G 研中とはジャンルも違う。春コミ申し訳ないが旅に出ようと思います。それとも中見学ツアーでも組んで知人に部屋を貸そうかな。やけで752番、転生68、713番さんに対して、18歳申請中の前世はどっから国の騎士だったらしいです。そして事件中は一緒に旅をしていた仲間、姫だったようです。だそうです。そして私には理解できないものと、この辺私には解読不能、戦って勝利をしたそうですが、その時事件中は18歳申請中をかばって死んだそうです。生まれ変わったら今度は俺が守ると心に決めたそうです。そして18歳申請中に転生して事件中姫の転生にあったが、私には理解できなかったものの最後の呪いでその時の記憶がないそうです。今は事件中が全てを思い出すのを見守っているそうです。大体の要約はこんな感じですが、理解できない。どこの三流小説だと思ってしまう私は夢がないのか、それともまともな精神構造なのか。被害者に関しては今日あたり郵便が届いていると思います。なので明日の中からのメルマガが怖いような楽しみなような。被害者からの荷物はお菓子でした。明日学校側に連絡してその後お礼を兼ねて被害者宅に電話してみます。詐欺もどきの件はまた押しかけられるかもしれないと警察にメールを持って報告に行くついでに相談してきます。で48番、転生68、本日も G 研中からメルマガが届きました。今本日の結果報告をまとめているのですが時間かかりそうです。リボディライト飲んで頑張ります。さすがに G 研往復はつらい。ある意味押しかけ中たちの体力に驚かされます。先に本日の G 研中のメルマガです。 A さん聞いてください。学校側が急に私のことをひどく言い始めたんです。 A さんと私の仲を裂こうとするんですよ。ひどいです。でも障害があるほど愛は燃え上がりますよね。なんちゃって。しかしきちんと説明しておいたので安心してくださいね。先生もきっと分かってくれます。でも疑うなんてもう最低です。 星星某漫画のキャラ名みたいですよね。死んじゃえと思っちゃいました。わら。春コミ、お母さんが A さんに迷惑かけないなら言ってもいいと許可をくれたので、これで A さんの原稿のお手伝いをできますね。待っててくださいね。今度は被害者を連れて行かないので警戒しないでいいですよ。18歳申請中は私の友達だから連れて行きます。18歳申請中に製本手伝ってもらえば全部丸くいきますね。そうだ、今回の合同誌は超都市でオフにしましょう。私も頑張ってフルカラーで表紙書くから安心して。なんかドキドキしてきちゃう。そしてこの後に押しかけ予告が書いてありました。ここまで来るとギャグ通り越して怖いよ。今笑161番転生68。お待たせいたしました。すでに頭が回っていない状態でうまく文章になってませんがどうかお許しください。現状がうまく伝わるといいのですが、その前に一応今押しかけてきた4人の住所、名前、電話番号は警察から教えてもらっています。相手のそれぞれの親に私の住所、名前、電話番号は伝わっています。しかし警察の配慮で反省が見られなかった事件中、18歳申請中の親には電話番号は伝わっていません。で162転生68。本日お昼少し前に職場で仕事が一段落したのを見計らい、上司に許可をもらい学校へ連絡証拠、メールしたものが届いたかの確認と、今でも迷惑メールが届いて困っていると学校側に報告しようと思い、ついでに被害者のことを聞こうかなという目論みつき、受話器を手に取りました。そして前と同じ工程を踏んで担任につながりました。 A さん、わざわざお電話すみません。昨日被害者から話を聞きました。事件中と被害者の関係も随分分かりました。流れを大体まとめると、届いたメールを被害者の担任が読んで驚いた。言っていることとメールの内容が全く違う。どうなっているんだ。ここで私が事実が曲げられている可能性があるといったことを担任が悟った。今回の件に全く関係ないクラスメートを呼んで、それとなく事件中と被害者について聞いた。事件中、何人かでよく漫画の話をしている。同人をやっているらしく、全国に友達がいるといつも言っている。文通の手紙を学校でよく書いている。被害者、おとなしい、よく本を読んでいる。数人の仲の良い子がいるらしい。同人活動をしているらしいが、そのことは人にあまり言っていないようだ。事件中はよく大声で被害者を呼んで行動を一緒にしているらしい。しかし被害者から事件中に近づくことはほとんどない。いじめを受けているという感じはない。いじめというより優しくおとなしく人の良い被害者を利用しているのは見え見えだった。自分たちが思っていた2人の関係と随分違う関係に驚いた担任は、改めて自宅謹慎中の被害者を呼び出した。そこで被害者1人から話を聞いた。被害者は初め謝るしかなかったらしいが、担任が私の送ったメールを被害者に見せた。わざわざあなたを心配して A さんが送ってくれたの。本当のことを教えてくれる。学校側は事実が知りたいの。もちろん A さんにも改めてお話を聞く予定ですらしいことを言ったら、すみません、本当は過剰勝ち状態で聞いたのですが勝手に文章にしてしまいました。ここだけ捏造セリフということでお許しください。被害者は本当のことを告げ始めたそうです。被害者の言い分は、お金がないからといって無理やり連れて行かれた。 A さんは知らないが作品は知っていた。人手が欲しいとも聞かされていた。実際迎えに来てほしい時間場所に A さんは来なかった。きっと原稿が思うように進まなくてここまで迎えに来れないと事件中が言った。住所から最寄りの駅は分かっていたのでヤフー検索したようだ。その駅まで来た。地図を手に近くまで来てようやく探し当てた。家に着いたら迷惑だとの声。私は嫌がっているから帰ろうと言ったけど聞いてくれなかった。逆らうのが怖くて後で見ていた。後じゃない、後ろで見ていた。そこに警官登場という流れを説明。事件中の話より辻褄が合う。メールを読んでいないのに話に沿っている。メールのファイルを見ただけで中まで読んでいなかったようです。先生はこれは事件中や18歳申請中の話を聞かなくてはならないと思った。この時校長をはじめ数人の関係者がいた。しかしこのまま被害者を一緒にしたら事実がねじ曲がる危険性がある。被害者のことを思い、もう少し自宅謹慎という形にした。これが昨日の出来事でした。そして話は今日に戻ります。昨日の段階で関係していた職員全員で送っていただいたメールを読みました。先ほど事件中と18歳申請中から改めて話を聞きました。話はやはり噛み合わないようです。そして担任は、このメールは本物ですか、できれば詳しく話を聞きたいのですがお時間をいただくことはできますか。私が被害者中のことを思い電話を待ってもらって上司にお伺い、 仕事が一段落していることと大きな仕事が明日入ってくる予定、今日これからなら行ってこいというある意味鬼のような天の声。私は電話に戻ると、これからなら許可が出たと伝え、 G 県まで行くことになりました。いきなりの呼び出しを申し訳なく思ったのか、 G 県 T 駅まで、教員が車で迎えに来てくれました。コニーの私をすぐに見つけてくれたことに感謝と悲しい気持ちを抱きながら車でかなり走りました。そして某学校に到着、丁重に案内されて校長室に通されました。そこで今回の件を初めから説明、メールの届いた順に説明していきます。私の話、そしてメールと照らし合わせて事実だと認めてもらいました。時間がなかったため本当に突貫でした。メールの真実の件に関してはノート PC なので直接持っていきました。バックアップ FD と一緒に。そしてそちらの方は PC に詳しい先生が私立ち会いでメールをチェック、ヘッダーなどを確認して偽りがないということを確証を。ここですでに夜に近くなっていたので G 県中と18歳申請中の話は明日聞くということになった。私はここで学校側に一番気がかりなことを聞いてみました。被害者はどうなりますか？私どもの手落ちで不当な処罰を与えてしまいました。現在の自宅謹慎はすぐに解き、保護者に謝罪いたします。できることでしたら今からここに呼んでいただけないでしょうか。被害者がこんなことになってしまったのは私の落ち度でもあります。学校側はすぐに被害者宅に連絡を入れてくれました。待っている間、冷たくなったお茶をコーヒーに交換され、出てきたクッキーにちょっと喜んでいると、クッキーを数枚食べたところで被害者とその両親が学校に到着。父親は母親から電話をもらい会社を飛び出してきたそうです。そこで先ほど私の話を要約して保護者に伝えました。そして校長が、今回の件は本当に申し訳ありません、すぐに自宅謹慎は解かせていただきます。すると父親は頭を下げながら、娘の疑いが晴れて真実が明らかになっただけでも喜ばしいことです、娘の言い分を何も聞かなかった私にも非はあります、どうか頭を上げてください、みたいな会話が続きました。それ以上保護者は責任追及しませんでした。そしてその後、被害者の両親と被害者、私と職員で話し合い、18歳申請中の卒業は延期、自衛権中は自宅謹慎に、18歳申請中は卒業式に参加させない等ということが決まりました。そして2人は保護者同伴で改めて話を聞き、処分を決めることになりました。被害者は顔を合わせると何があるかわからないとのことから、表面上は自宅謹慎にして明日は休ませるということに落ち着きました。ある意味明日のメルマガが楽しみです。そうこうしているうちに学校側と被害者側、そして私の意思の疎通が終わり、私は東京へ戻ることとなりました。その時被害者のご両親から、もう遅いし娘の非礼へのお詫び、そして今回の件のお礼をしたいので、できれば泊まっていってほしい、そうでなければホテルを用意させてもらいたいとの申し出がありましたが、明日の仕事が詰まっていることを告げて丁重に辞退、被害者と両親が今度改めて東京にお詫びに伺うということになりました。そして私は被害者の父親の車で再び G 県 T 駅まで送っていただき、新幹線のチケットまでいただいてしまいました。本日のお礼だそうです。そして時間がすでに9時を回っていたこともあり、 T 名物だるま弁当までいただいてしまいました。被害者父に見送られ、私は新幹線指定席で帰路に着きました。これで一つの気がかりは随分楽になりました。まだ全てがすっきりとはいきませんが、最悪の事態はこれで避けられそうです。そして今一番身近な最悪の事態は、持ち帰った残業分の仕事が今夜中には終わらないのではということです。で、494.068、本家が何やら踊り込み中のようですが、本日の報告はどうしましょう。メルマガ1件と全体の流れ報告の2点です。で、506.068、すみません、フリーズして落ちました、泣き。まず本日の流れの簡易報告、持ち帰り残業はなんとか終わり定時に出社、大物の仕事をみんなで分担してこなしていくと携帯に電話、被害者担任でした。今日事件中18歳申請中の話を聞き、昨日の予定通りの処罰を仮に与えた、明日保護者を交えて話し合いが決まったとの連絡でした。私はよろしくお願いしますと言って電話を切った。そして本当に体力の限界を目前にして仕事終了。カバンから携帯を取り出すと着信件数がとんでもないことに、着信番号を見てみると18歳申請中の家の電話番号でした。嫌な予感がしたので帰りに滑り込みで新しい携帯を購入、先ほど友人に携帯番号が変わることを連絡しました。家に帰って意を決して録音を聞くと、もう理解できない罵りの言葉、18歳申請中の親が文句を言ってきたのです。 お前のせいで俺が娘がひどい目に遭った。俺まで学校に呼び出された。もう親中はお腹いっぱいです。しばらく携帯は音消して布団に挟むこと決定です。4ページ目終わり。で、次行く前にジータです読みです。984 SK の月宮はネタだったことが判明してるけどね。あれネタなんだ。まあ、どうでもいいけど別に面白ければいいぐらいのあれだから。あで985ページ見つけて一緒に目で追ってると。はい、あざす。ちょこちょこ読み間違いしてますけど無視です。はい、まあ意味が通れば。うん、で986、これおっちゃんが原稿書いたんか、超快感、このままでいてよと。意味わかんねえ。2002年のレスだこれ、スレの、うん、どこのスレか自分知らないけど、なんか落ちスレとか書いてるけど、なんかウォッチするスレで。987、おっちゃんのテンションがかなり合う、自分で読んでた時より笑えると。てか普通に自分読んでるだけなんですけどね。で988、まあ、とりあえずアザス、おっちゃんじゃないですけど。988、おっちゃんのところには今までおっちゃんの次回配信用の原稿を一緒に作りましょう、今度の土曜日にそちらに行きますとかいう連絡は来たことないのと。意味わかんねえよ。ああそりゃ困るね。ああまあ別に住所もうメールもまあ一部知ってる人いるけどね、連絡取り合ったりするっていうので、そのなんだおオフ会的なもので会ったりしたことある人いるからそれはいるけど、でも逆にその人はこっちも知ってるから、ああそんなことする人いない。まあ仮にもう100万が1っていうか100万が1でもないけど、万が1今そんなこと来たとしたらもういろいろ動きますけどね、それはそれで。まあ、100万が1よりもっと低い確率でないですけど、そんなこと、はい、それもねひどいこと言ってますから自分そんなこと言ってね。1919、コニーってなんだ、コミケ用語かなんだかと。自分もコニーってよくわかんないんだよな、これコニーってなんだ、なんかこのそのなんだこの主人公の方は女性、まあ、女性なのはすぐ分かると思うんですけど、女性なんだけどコニーだからっていうちょこちょこ入るんだけど、 なんとなくなんか自分をそのなんつうのなんていうのかな、なんて言ったらいいんだろう、なんかネガティブ表現なのは分かるんだけど、そのなんか詳しいその意味はちょっと分からん。コミケ用語なんてあんのかな、コニーってちょっとわからんね。で、990、これ実話だろうか、だったらすごく気の毒と。まあ一応実話ということで、まあ展開の流れ的にもそうなんだ、まあリアルに進んでるみたいですけどね、時間のその経過がね。で1911、転生68って人も楽しんで語ってる感じであんま同情できないな、わらとか古くてオタクっぽい言い回しを抜きにしてもと。そのなんつうの、2002年のそのあれだから、多分まあかっこわらみたいのはなんかまあ、うん、であとあんまり本気で書いても、まあ、2ちゃんのあれの雰囲気だから少しなんつうの、まあ、こんなことになってまして的なところで少し、そういう気持ちで書いてるから楽しんで書いてっていうか、なんかそうしないと自分を抑えられないみたいな感じになってるんじゃない、本気でなんか詰めて書いてたらおかしくなるから、少しなんつうの他人的な、自分のことなんだけどちょっとそんな風に書くことで少し楽にしてるみたいな感じなのかな、ちょっと困ってますわー的なースタイルで書いてるのかな、で992、僕の地球を守以下略、学研のオカルト雑誌ムーの読者ペンフレンド募集で一大旋風を巻き起こした前世の戦士までこじらせてるのか、時代が目に見えるよと。前世の戦士だよ、騎士来ちゃったよ、しかもお姫様だって、びっくらこいたよ。 で、913お茶子に今北産業とライブで遅れた感じだから録音は明日の職場作業用 BGM で流しますと。職場作業用 BGM だってすげえなんかレス見てたらみんな楽しそうなんで早く聞きたいと。ああ、あざっす。んで、914前世があるとしても各身分の割合からして 90% 以上の人は百姓か一般市民だよなと。まあこの人だって騎士だから、ああ騎士と姫だからね、ああまあそれでもね百姓一般市民、まあそのどの、まあ、これなんとなくヨーロッパのイメージなんですけど、ああ騎士ね、ナイト様ね、ナイト様と、まあ、もう白馬乗ってんじゃねえかっていう感じしますからね、なんかぶっ飛んでる感じしますよね、まあ、ぶっ飛んでるんですけど、うん、で915 T 名物だるま弁当三重県にありそうな地名のところかと、うん、で916これって結局武勇伝だよな、あと幕的な表現が普通に使われてるのに時代を感じると。ああで、知りませんでした、997コニーっていうのは小錦体系だそうです。小錦、まあ、あの知らない方いるかどうか分かんない、まあ、知らない方いるかもしれないですけど、まあ、そういうお相撲さんがいたんですね、ハワイめちゃくちゃでかい人ですね。あの人何百キロぐらいあるんだろう、300近くあんのかな、250ぐらいあんのかな、とにかくでかい人です。うん、超でかい人、うん、体重もすごいって、うん、今は多少痩せて、ま、今タレントやってるんでしょうけど、コニシキになってるでしょうけど、うん、あじゃあちょっと太ってるってことですね、ってことを、まあ、コニーっていう形で少しぼかしてるってぼかしてはないんだろうけど、まあ、そういう風に言ってるってことですね。で998多分コニシキから来たものでちょい太めの人じゃないと、ぽっちゃり体型ってことですね。で999コニーは同人女の自虐語、あそうなんだ、コニシキ過去デブイコールコニーと、へえ。でこれかな、1000番ネット用語 .com 2ちゃんコニー、コニーとは非常に体型がふくよかな女性を意味する隠語である、名前の由来は元大関の小錦であり、彼と似た体型をしている女性に対して使用する敬称。ただしコニーと呼ばれるには単に体型ではなく同人系のオタクな若い女性かつ言動が常識から外れているような人物である必要があるって書いてある。デブオタクっていうのが混ざんないとコニーにならないってことか。で101コニーは小錦、イコール太めの略だった気がしたと。なるほど、何人か知ってる方がいましたね、あざっす。でですね、先にもういつ行くか分かんなかったんで作っといた新スレ、これ何スレ目だこれ、42スレ目、2番、人権中とは懐かしいと、やっぱ知ってる人は知ってるよね、これまあ有名なんでしょうけど。で3番2ちゃん用語、コニーては小錦レディ、力士レディでデブ、前世中とはいえ某かまど猫氏もえらい目に遭わされたようですなと。あそうなんだ、まあ分からんけど。で4番わらが、あわらじゃないだけましたな、2002年あたりじゃヤシも出てきそうと、家具師と書いてヤシね、もう今じゃ知らない人いっぱいでしょ、うん、若い人だとニコニコから入ってる感じで2ちゃんあんま知らないっていう人はヤシ知らねえだろうな、うん、自分もこれ最初なんだろうと思ったけど、うん、この変化ねすげえと思った、うん、そういうことと思ったけど当時でね、わらはね、ここに出てきてるのはね、漢字のわらですね。かっこわらのわらは、漢字のわらを使ってますね。2002年はこれ、まあ、この人の、またあれなんでしょうけど、W はない。で、カタカナ、半角カタカナとかのわらでもないし、漢字のわらが使われてますね。とりあえずここは。で、5番、多分ヨーロッパでなくて、アンドロメダ星雲とかの太古宇宙間惑星とかですよ、きっとと。そうか。地球じゃねえな。可能性としては。ああ。で、6、ローマ字表記って言えばいいのに、コンリンシキで伝えろ、ちゃんと。ああ。わかるでしょ、なんとなく。伝わるでしょ、それで。もっちゃんじゃないですけど。コンリンシキって言えば、もう、あなんつうの、うーん、ローマ字表記、その、カタカナ表記でもねえなっていうのわかるじゃん。で、7番、 おちゃんバンアウト、おちゃんですけどバンアウトです、教えてほしいんだけど中って何と、あ、自己中とかっていうかな、厨房の厨房の中を書いて、そのなんつうの、まあ、自己中とかの中で使われるそのネット用語って言ったらいいの、これ自己中心的なだったら本当は中心の中、中っていう字を書くけど、厨房の中を使って、そのなんていうのかな、なんて言えばいいんだろう、なんて言うと伝わるんだろうね、これおかしな人なんとか中、なんとか中って言うじゃないですか、これなんて言ったらいいのかね、インターネット用語の厨房、これ厨房、料理をする厨房だけども、わざと誤変換して言うやつですけど、中毒者か、中毒者、あとね、インターネット上で迷惑行為をしている人間に対して使用されることが多いって書いてある、そういうことね、迷惑なやつというような意味合いが元の語よりも強くなってるって書いてあるけど、そんな感じでございます。迷惑なやつっていうのが、まあ、自己中心的な、まあ、で厨房でなんかバカなことしてる、中学生、まあまあいいや、まあ、とりあえずそういうこと、まあ、迷惑やろうってことですね。で、8番、ネット用語は凄まじい勢いで死語化しますからなと。まあその1年1年で、まあ、な流行語、だどんどんその情報が、ね、バンバカバンバカリアルタイムで、捉えられるようになってきて、その時その時のその流行り廃りがもう激しいから、だからなんつうの、すぐ死語化するよね。で新しい言葉が出てくるけど、またそれに飽きてくるともうすぐ死語化して、また別の話ねやつになるっていう、多分ね、あとね数ヶ月なのかな、1年も多分経たないうちに激おこぷんぷん丸とかかなり痛いもう今でも自分嫌ですけど、ある意味そのネタとして今使うの面白いですけど、激おこっていうのは面白いけど、激おこぷんぷん丸とか超あのなんつうの、わざと使うの好きですけど自分今は、だけどこれね相当もう今でも痛いけど、自分の中で痛いのが逆に面白くて、たまにあのわざとあのなんつうのネタに挟んで言ったりすることがたまにありますけど、それもかなりやばいところに行きそうですね。なんでこんなの流行ったんでしょうっていう感じの言葉で、びっくりしたけどね、激おこぷんぷん丸ね、おもれえけどね。で、9番、牛丼屋のコピペみたいなのもあったよねと。牛丼屋のコピペ何ですかね、まあ、小錦は貼ってありますね、まあ、非常にですね太ってる方なんで見ていただければ、まあ、知らない方はぜひ。で、11番、中は痛いやつみたいな感じかなと。まあまあそういうことですね。で痛いって何って言われるとまたあれなんですけど、うん、あいたたた的な感じの人ですね、見てて。12番、ヤシは2ちゃんなんか知らなくてもまともな語彙を持ってる人なら知ってると思うと。マジでこれカグシと書いてヤシって知ってる人はかなりお勉強できる方かなと思うんだけどな、なかなか見ないよこれ。だってなんで漢字3文字なのにひらがな2文字なんだよっていう、漢字にしてなんつうの文字増えちゃってんじゃんこれっていう、ダメなパターンだよ何がダメなのかよくわかんないけどね。で、13番、厨房のように、程度の低い人、厨房が厨房に変換、以後、頭に厨がつけられるようになったと、で14番、中学生レベルの分別のないバカなガキ的なニュアンスでいいと思うよ、厨房、で、15番、ネットで言うならニコニコです、ネットスラングが流行する頃にはすでに廃れ始めてると。ニコニコでネットスラングが流行する頃にはすでに廃れてんのか早いな、ニコニコも結構早いんじゃないの、流行のこのなんつうの捉えてるこの時間的には、そんなにもうダメなんかね。そうなんだ、俺よくわからんけど。で、16番、この話中華もびっくりな迷惑だねと。 中華ね、中華だけじゃねえけどね、で17激おこないわないわそれはとないでしょ。このない加減とこのプンプン丸っていうこのバカさ加減というかこのなんていうのかな、このそのなんていうのかな、面白いこと考えるっていうか出てくんなと思ってさ、そのプンプン丸っていうのがなんか逆にムカつかせる感じがあってすごいいいなと思ってね、これネタで使うと結構面白いですよ、面白かった俺は。激おこぷんぷん丸をねネタでうまく使うとね面白いですよ、すごいバカにしてる感じですけどね、18番、中坊は 中学生の頃ね、で工房は工房、もうまあいいや、俺だったように記憶してたと。そうですね、中学生厨房、高校生工房っていう書いてるね、わざと語変換して、語変換するのがなんとなく、多いですよね、語変換パターンっていうのね、わざとね。で19、厨房は中学生のガキの恋な語変換でしょと。匿名の人を IP などから特定したがる特定中、リアルで会いたがる出会い中など、すぐに〇〇したがる迷惑なやつという意味で使われることが多いと思うがと。すぐに〇〇したがるっていうのはちょっとわからんけども、とりあえず迷惑なやつですよね、とりあえずね、そういう意味で中とか言いますよね。で20、ヤシはやつの語変換からと、やつ、カタカナでやつって書いたのをカタカナのつをこのしに変えてやしで、今度は語変換で、かぐしって書いてやしに変わるっていう、今更ですけど。で21、牛丼やってネギダクが流行ってるの今はっていうあれですかねと。ゴルゴのやつですかね、ちょっと聞いてくれよってやつね。似てないですけど、はい、昨日近所の吉野家に行ったんですよ、吉野家ってやつね。23番、つうか激おこはガチで使ってるやつ存在したんだろうかと。いや、してないと思うよ。これガチで使ってるやついたら、まあそれはそれで痛いですよね、都市伝説じゃないだろうかって書いてあるけど、これは別に都市伝説だと思うけど、これマジでは使わないでしょう、ネタででしょ。で24、吉野家コピペというのかと。そう、青かとバカかとやね、まあいいや。で25、意外に似ててびっくりしたわと。まあ似てないですけどね、そんなことよりってやつね、まず好きでしたよ自分も当時は。あのフラッシュで流行りましたからね。で疲れましたね、次、とりあえず6までやりたいんだけどね、そうすればとりあえず半分だから今日6までやってやめますわ。でで26番、レス読み、吉野家コピペではと、あんた十分似てるよゴルゴと、さくらちゃんのエロ画像キボンヌと言ってくれと。
さくらちゃんのエロ画像キボンヌ
似てるかなこれ、で27、似てるわと。さくらちゃんのエロ画像キボンヌって言ってんの知らねえわ俺、そんなフラッシュとかなんかあったっけ、コピペとか俺知らねえわそんなの。ということで、5ページ目、また長えんだっていうか、長えっていうかもうしつこいこいつも本当。いきましょう、5ページ目、507番転生68、そしてメルマガですと。本日 G 研中から届きました。 A さん助けて、学校でみんながひどいんです、誰も私のことを信じてくれないの、どうして私が定額なの、私のことを18歳申請中しか信じてくれない、 A さん学校で私のことを説明してください。したけどせっかく A さんが学校に提出してくれた資料みんなが理解してくれないの、どんなに説明しても分かってくれないの、もう最低、私と A さんの仲を妬んだ被害者が先生を味方につけたみたい、もう私には A さんしかいないの、お願い助けて、このままじゃ原稿が手につかないよ、合同誌出ないと困るでしょ、 A さんの小説に一番合うカットを描けるのは私だ、描けるのは私だけなのに、 A さんだって私がいないと困るのよ。だから説明してよ。これからも本が出したいなら私を助けるのが当たり前よ。これからも同人活動を続けたいなら私が必要でしょ。明日にでも学校に連絡を入れてよろしくね。 A さんの優しい愛の手を待ってるから早くよろしくね。中メールが日課になってる自分が悲しい。わら。ある意味楽しい状態です。やけわら。で、562.068。皆さん、中親を侮ってはいけません。携帯、未だになり続けているのですが、わら。中親、ついに184発信を覚えたようです。いやよ発信。思わず出てしまった。ナンバーディスプレイに出さないってやつですね。どっからかかってきたかってやつを。ものすごい勢いで怒鳴られました。苦笑。かろうじて聞き取れた部分。人を舐めるのもいい加減にしろ小娘が。だから大娘だって言ってるじゃん。お前ごときに家の子、うちの子を愚弄する権利があると。すみません、この辺りで頭痛くて切りました。相変わらず鳴ってます。わら。電話の向こうでどんな顔してかけてるのか見てみたい。で、595.68。日帰り事件、持ち帰り残業、忙しかった今日の仕事を、その私を温かく迎えてくれた18歳申請中の親中の電話、そして素で笑ってる自分、老体に鞭打ってもう一度化粧して警察に行ってきます。で、676番さんに念を受信いたしました。おかげで無事に帰還せり。大したことはなかったのですが、詳細をこれからまとめます。何もなかったんだけどね。事件中と18歳申請中、親中、こやつら、そんなに私を苦労させたいのか。このストレスがダイエットになって脱コニーになれるなら感謝するよ。わら。ストレスで過食になったら逆に胃下略。しかし未だに健康な自分の神経はきっと体と同じくコニー並みに太いのかもしれない。泣きわら。で、727番、転生68、なんとかまとまりました。すでにここ1週間で1章分以上の中という字を打った気がする。わら。それでは報告その1。女性であることを半分捨てたメイクで家を出ると、ちょうどコンビニに行くお隣のお兄さんと鉢合わせ。こんばんは、どうしたのこんな時間に。ちょっと交番まで。もしかしてこの間のやつ。はい、今嫌がらせらしき電話が止まらなくて。震え続ける携帯を見せるとお兄さんの表情がこわばりました。大丈夫、一緒に警察まで行こうか。お兄さん、いつもタイミングよく助けてくれて感謝します。もう私の部屋に盗聴器がついてて見張られているかのようなナイスなタイミング。しかしこれ以上甘えられない私は丁重に断ると、俺もコンビニに行くから途中まで一緒に行こうとの申し出。コンビニの少し先が交番なので、その言葉に甘えることにしました。道すがら肉まん談義で花が咲いているとどことなく悲しいものも感じますが、コンビニに到着。再び交番までついてきてくれるとの申し出を丁重に断り、交番まで大通りを通って無事に到着。前回の事件を知っているおまわりさんが私を見るなり立ち上がりました。こんばんは A さん、こんな時間にまた何か。すいません、前回の18歳申請中の親中からずっと携帯に電話がかかってくるんです。今は静かな携帯を差し出すと、おまわりさんは再び奥の部屋に通してくれました。電話がかかってくるまで少し様子を見よう。違うおまわりさんがコーヒーを持ってきてくれて受け取ろうとしたとき電話が震え出します。おまわりさんに言われて電話を取りました。何勝手に電話切って出ないんだ、失礼にも程がある。大人を舐めてるのか。女なら女らしく、おとなしく男の言うことを聞け、このバカが。怒りに任せた大声が通話ボタンを押して耳に当てようとした途中の状態で見事に響き渡りました。おまわりさんの耳にも届いた模様。おまわりさんはこのまま私の手から携帯を受け取ると大声でがなっている親中に少し怒ったような口調で会話を試みました。18歳申請中の父親さんですか。いきなりの男の声に先ほどまで溢れていた怒鳴りは途切れました。私は〇〇署のバツバツですが。おまわりさんが言いかけると電話は切れてしまったそうです。その後しばらく待ちましたが電話はなくなったようでした。おまわりさん、おまわりさんに被害届を出し、被害届で合ってるのかな、おまわりさんに付き添われて帰宅しました。
しかしコンビニまで来るとお隣のお兄さんが待っていてくれたのでした。神田川の一節を何気に思い出しながらお兄さんとおまわりさんとで家路を進みました。おまわりさんとお兄さんとの会話で何かあったらお兄さんが協力してくれるようになりました。そんな協力をもらわなくて済むことを祈っています。家に着くとお隣のお兄さんと家電、携帯の番号を交換し合い、何かあったらすぐに警察に連絡などをしてくれるような話がまとまりました。これぞ幸い転じて福となす、ちょっと違うかな、まあ、とりあえず少し先が明るく思えました。古い携帯はお隣のお兄さんが預かってくれています。ありがとうございます。で429.68、それではその1から。朝、人はこの時間は昼と呼びます。目覚めた私は早々に身支度を整え、大家さんから連絡があった時間に間に合うように全ての準備を整えました。そして、時間が少し過ぎた頃、大家さんが私の部屋に来訪。今回の事件の経緯を話し、扉を見てもらい、扉の請求書を中親に送ることが決まりました。中親が振り込み次第、扉交換の手はずが整い、大家さんは去っていきました。私は久しぶりに食材、日用雑貨を買い出しに行き、大荷物で帰宅。さすがに冷蔵庫に調味料とリポディしかないというあたり泣けてきます。買ってきたものを片付けている、時、隣のお兄さんがご来訪。携帯に例の事件の学校から電話かかってきたから、すいません。私はお礼を言って携帯を受け取りました。そしてお兄さんの見守る中、被害者担任との会話が始まりました。話の要約は、事件中と18歳申請中との保護者を交えた話し合いが行われている。今は休憩時間という名の遅い食事時間だということ。この時世間ではおやつの時間。学校側は私の提出したメールを見、被害者の話を聞き、私の話を聞いて、どうしても事件中と18歳申請中の言っていることがおかしいことを問いただす。すると中お得意のメール解釈中化学変化5段活用を披露。それを指示する事件中両親、18歳申請中と親中、学校側は頭が痛かったようです。心の中で 60% その場にいなくてよかったと思う私と、聞きたかったと思う 40% の私、そんな自分も中だと思いながら話を聞いていると、逆に学校側が親中集団に詰め寄られる次第、困り果てた学校側、そして学校の与えようとしている処罰、事件中は定額、進級見送り、18歳申請中には卒業取り消し、定額となりました。しかし学校側の与える定額は無期定額というもので、案に自主退学を促すものでした。もう電話を握りしめて踊り出しそうな喜びでした。そして被害者には学校側から改めて謝罪をするそうです。本来なら方向処分にするところですが、彼女たちにもやり直すチャンスを与えたい。A さんの意向に沿わないかもしれないが、自主退学を認めてやってほしい。もしこれで改善が見られないときには、その時は方向処分にするという申し出でした。私も鬼ではないので、その意向で同意をしました。そして被害者担任に新しい携帯番号を知らせるとともに、絶対に事件中と18歳申請中、そして両方の親にはこの番号を知らせないようにと伝えました。その時被害者担任から18歳申請中の親から詳しいことを聞きたいからと言って、私の携帯番号を聞き出していたことが発覚。出所はここでした。私は昨日の電話のやり取りを話すと、お腹いっぱいというくらい謝ってくれました。新しい番号は絶対に教えないという約束を取り付けて電話を切りました。そばで聞いていたお兄さんが、この間の押しかけてきた子たちでしょ、学校でなんか処分決まったの、との問いかけに、私はお兄さんにお茶を振る舞いつつ話をすると、お兄さん曰く、実は話さないでいたけど、この間女の子が4人押しかけてきた時、俺チェーンつけて覗いちゃったんだよね。背の小さい髪の長い女の子がそれに気がついて、頭を必死に避けて謝ってたんだよね。話からして被害者のことのようでした。私がその子が被害者だと告げると、お兄さんは嬉しそうに笑いながら、よかった、俺ずっと気になってたんだ、とおっしゃいました。そして今お茶漬けに出しているお菓子が、お茶受けに出しているお菓子が被害者から届いたものと知ると、きちんとしたうちの子みたいだし、家の子みたいだし、もうこんなことに巻き込まれないといいね、と優しくおっしゃっておりました。その後お兄さんにはお礼を言いつつ、再び電話を預かってもらい、小さなお茶会は終了いたしました。時は過ぎ、テレビでは、スマップ 中井くんがカニを取りに沖縄に行っている頃、そろそろ夕食にしようと夕食を考えていた私のもとに再び隣のお兄さんご来訪。被害者の父親から電話だよ。私はお礼を言いながら携帯を受け取ると、確かに被害者の父親でした。電話の内容は学校側から正式に自宅待機の禁が解けたこと、進級には一切関わらないこと、学校を休んでいた間の休みは休みにならないこと、葬式などの休みと同じ扱いなどと、今回の件の謝罪に校長自らが訪れたこと等の報告、そして改めて私へのお礼と謝罪の電話でした。そして直接お礼に伺いたいが、いつ頃がいいかとの問いに、今回の件がきれいに片付いたらその時改めてお願いします。父親は携帯の向こうで頭を下げているような勢いで謝罪を繰り返していました。これから被害者はまだまだ大変なことになると思いますが、今度こそ間違わないでください。事件中、そして18歳申請中、特に父親が何をするかわからないから、被害者父親も十分に注意をしてくださいと、私が今までに18歳申請中、父親中に受けた被害を概要で伝えると、被害者父は理解を示すとともに、またまた深く謝罪を始めました。もう被害者父の謝罪は今回の事件の5倍くらいはもらった気分です。私は被害者父を必死に抑えると注意をすることを約束してもらい、電話を切りました。すみません、貼り付けの途中なのですが、当方ライブの模様です。確認していきます。で、465転生68、すいません、現在18歳親中と数人が押しかけライブです。感想はら、扉は鉄扉なので多分持ちこたえてくれます。警察には連絡済み、お隣のお兄さんには決して外に出ないように連絡済み、あとはおまわりさんを待つだけです。報告途中ですみません泣き、それでは玄関に戻ってきます。で、567転生68、すみませんでした、ライブ終了です。どこから報告すればよいのでしょうか。とりあえずかいつまんで説明。警察に連絡、扉越しにテレコスタンバイ、応戦、押しかけご一行様、それに気がついて逃走、応援呼びつつ事情説明、ひとまず解放、おまわりさんが今夜は1時間に1、2回巡回予定、警察署から交番へ増員要請といったところです。とりあえず現在待ち状態というところです。記憶が薄れないうちにテキストにまとめます。泣き。で、584転生68、とりあえず先ほどの貼り付けの続きだけでもしておきます。そして再びお兄さん夕食に作ろうと思っていた鍋を振る舞いながら電話の説明、鍋に入れた具に味が染み、そろそろ二人のお腹も満ち足りてきた頃、新しい携帯に着信、番号を見ると学校からでした。出てみると被害者担任でした。電話の内容は、先ほどの予定通り処罰を与えた、自主退学かどうかはまだ決まっていない、被害者のところにきちんと謝罪に行ってきたという報告でした。そして今度は校長に電話が変わり、再び謝罪を受けました。どうして謝罪してほしい人以外からこんなに謝罪を受けるんだろうなどと不謹慎なことを考えつつ電話を切りました。そのままお兄さんに電話の内容を伝えると、よかったね、これであとは主犯格の子が更生してくれれば終わりだねとの明るい笑顔とお言葉、その嬉しそうな笑顔と言葉に、それが一番無理っぽいことなんだよお兄さん、泣きなどと心の中で思ってしまう、ある意味現実的な自分がいました。で、食事も終わり、食後のお茶も終わって、お互い一息つきました。その時お兄さんが、そうだ携帯、今日はメールらしき着信音が何回かと、例の2件の電話だけだったよとの報告。私はとりあえずメールをチェックすると、出会いなんとかからのものばかり、充電ももうなくなりそうだったので、お兄さんから携帯を返してもらいました。あと1週間くらい様子を見て解約しようと思っています。その後、食事のお礼を言うお兄さんと、携帯を預かってくれていたお兄さんにお礼を言う私、そしてお兄さんはお部屋へと戻っていきました。長かった今回の押しかけ事件もようやく落ち着いてきました。火曜日か水曜日に押しかけるという予告は、このままでいけばきっと流れるでしょう、冷蔵庫の中身がいっぱいになると幸せもやってくるのかしらなどと思ってしまう一日でした。ちなみに隣のお兄さんが携帯を預かってくれていたのは、もしまた18歳申請中の親中が電話を懲りずにかけてきたとき、警察のふりをしても怪しまれない、そして本当に私宛ての電話のときすぐに私に電話を届けてもらえるということで預かっていてくれたのでした。そして今更なのですが、みんなの形容は事件中プチコニー、私をコニーとするとプチかな、ロングヘア、大きなカバン、18歳申請中、細身、ショートカットが伸びたような感じで、火星中、事件中よりちょっと細身のプチコニー、ボブが少し伸びた感じで、被害者、背が低い、普通、ロングヘア、 衣装は被害者はごく普通にスカートブーツ薄手のセーター中にブラウスのようなシャツそしてコートで、火星中はボーイッシュというような感じでパンツシャツフリースだったように記憶しています。それに、コミケ風味を少々聞かせ見ている分にはこんなもんだろうという感じ。残りの2人はわいせつ物陳列罪にはならないものの風紀を乱すのではというような私の持っているボキャブラリーでは言い表せない感じでした。もちろん2人は大きなカバンを持っていました。 G 拳中はフリフリスカート、パンパンフリフリなシャツなぜかスニーカーリボン、18歳新生中はジーンズトレーナージージャン人民帽、ここまでならまだ許せますが、そのじいちゃんに怪しげなアップリケ、漫画のキャラのアイロンプリントのトレーナー、メイドインイベント、腕にはカラーゼブラのバンダナ、胸に安全ピン、アニメ、漫画キャラのバッジ、そして極めつけにイベントで購入したラミカバッジ多数、じいちゃんと人民帽につけまくり。すみません、G 県型に質問です。 G 県の民族衣装はこんな感じなのですか？ G 県のイベント参加はこんな格好でないと会場に入れてくれないとかの制約があるんですか？で、603番転生68、本日のメルマガ G 県中、 A さん学校がひどいの、私を悪者にする。せっかく A さんが提出してくれたメールみんな分かってくれないの。私定額になっちゃったよ、助けてよ。どうしてメールを送るんじゃなくて直接来てくれないの、ひどいよ。あなたの同人活動を助けてあげるのが私なのよ。その私を学校側の間違いから救うのがあな、相方のあなたの役目でしょ。月曜日にでも一緒に学校に行きましょう。火曜日に手伝いに行くって言ったけどやっぱり日曜のうちに家に来て。私のパソコン貸してあげるからここで原稿やれば大丈夫でしょ。日曜日に家に泊まって月曜日に学校に行ってそのまま A さん家に行けば無駄な時間はないでしょ。私の原稿も進むし一石二鳥。明日 S 駅に着いたら連絡して迎えに行くからできるだけ早く来てね。あなたの愛する私を助けてね。それがあなたの使命よ。なんてね。でも気分はそのままよ。本日の報告はここまでです。とりあえず温牛乳でカルシウムを補充してから先ほどのテキストまとめます。もう素で泣けるというか乾いた笑いが止まらないよ。で6ページ目、温牛乳飲んで落ち着きました。怒りは引いてませんが、すいません、事件中の駅名の S、 駅名の頭文字ではないです。私の名を A で置き換えていてその隣の S を使っただけです。本当に紛らわしくてすみません。今頑張ってテキストしてます。まとまりましたらライブということで本件にアップさせていただきたいとも思います。もうしばらくお待ちください。ご心配してくださった皆様本当にありがとうございました。迷惑をおかけしてしまって本当にすみませんでした。で865難民転生68、難民転生68です。先ほど再び押しかけに遭ってしまいましたのでご報告させてください。詳しい流れはこちらを見ていただければ幸いです。イオさん勝手に使ってしまってすみません。つい先ほどの襲撃の報告です。難民にて今日のことの流れの報告をしている最中いきなり扉に衝撃音、火器庫を中断しそのまま玄関に走っていきました。こっちが下手に出てればいい加減にしろ小娘、今日こそどっちが正しいか教えてやる。聞き覚えのある声、来たか、18歳申請中の親中よ。交番より先に隣のお兄さんに連絡、相手が相手なのでとにかく部屋から出るなとのお願い、できるだけ玄関から離れてくださいとお願いしました。隣のお兄さんが覗き窓から確認して 4,5 人の男の集団がいると教えてくれました。それ以上は危ないから部屋にいてくれとお願いしました。そして電話を切って警察に報告、難民に報告してからテレコをスタンバって玄関扉越しにて応戦開始。夜中に迷惑です、帰ってください。警察も呼びました。一人で何もできない小娘のくせにどうしてうちの子を目の敵にするんだ、出てきて謝れ、土下座しろ。頭痛いよ、申し訳ないが18歳申請中親中、君はバカではないよ。バカ、下唇を噛んで発音してください。だよ、バカ。こちらが土下座して謝ってもらいたいくらいです。そんな家の中に隠れてないで出てこい、こっちは会社のやつら連れてきてるんだ、こんな扉すぐに蹴破ってやる。一人で何もできないのはお前だろうかなどと思いつつ口には出さずに含み笑い、お前みたいな男をバカにして可愛げのない女は嫁にも行けないダメ女だ、どうしてこんなクズのせいで家の数倍できた娘が卒業取り消しなんだ。 ごめん、すでにおっさんの発言笑い以外できないよ。こんな緊張しなくちゃいけない時に笑わせてくれる親中最強です。お前のせいでこんなことになったんだ。こんな夜中せっかく車でここまで来てやったんだ。俺に敬意を表して土下座で謝るのが正道だ。そうか、ここまで車で来たんだ。でも被害者中の担任から電話もらってるから、今たどり着いたこの時間を考えると迷子になってたの？それとも高速道路を使わなかったの？などと思いつつ、バカには何を言えばいいんだろうと思っていると、今まで聞いたことのない声で警察が本当に来たとの慌てた声、そのままバタバタと走り去る音が聞こえると、そのすぐ後に A さん大丈夫ですか？おまわりさん登場です。平気です、また扉が守ってくれました。ところで外には誰もいませんか？おまわりさんのいないの声にチェーンをつけたまま扉を開けました。今回は誰が？18歳申請中の親です、あと数人。大丈夫そうなのでチェーンを外すと、隣のお兄さんが扉を開けて登場。今俺の部屋の裏に停めてある車に数人乗り込んで走った、多分あいつらだ。その瞬間、おまわりさんは無線でどこぞに連絡、お兄さんは車の色と形を伝えてました。あいにくナンバー車種は分からなかったようです。そして私は事情を説明、テープをすぐにダビングしてコピーを提出、必要ならマスターも提出すると伝え、念のために爪を折りました。その後起きていたご近所さんにお詫びに回りました。先ほども書きましたが、おまわりさんがこまめに巡回してくれるそうです。扉またボコボコになりました。また大家さんに連絡しないと。どうでもいい話ですが、お隣のお兄さんが先ほど肉まんを差し入れてくださいました。冷え切った体と心にぬくもりをありがとう、感動下手。あれ、俺下手に出てればって言ってたとこあった。はい、もうすいません、間違えました。下手に出てればって多分言ったんだろうな俺どっかで。まあすいません、次いきます。876.68、伝え逃していることを少々。火星中は押しかけ数日後、謝罪の手紙とお詫びの品が届きました。火星中の親は普通の親のようでした。達筆で解読に時間かかりましたが、一向に何も動きがない、謝罪などのは G 件中、その代わりメルマガはほぼ毎日届いてます。明日 SH に行かなかったらきっとまたすごいだろうな、楽しみ。18歳申請中は書かなくてもいいですね。で、144番、転生68、おでんまんさん、ごめんなさい、書き込みします。和んできているところ申し訳ないのですが書き込みします。18歳申請中親中、この人リア中ではと思うようなことをしてくれました。疲れから原稿も進まず意識が朦朧としていました。そんな私を起こしたのはインターホンでした。嫌な予感がしつつ扉まで行くと再びインターホン。どちら様ですか？ A さん、ご無事でしたか？警察が見回りに来たところ、私の家の扉はテープで塞がれ落書きが、さらに扉の前にどこぞで拾ってきたのか冷蔵庫などの粗大ゴミが置かれていて、扉の開閉が不能になっていたそうです。音に気がつかずに寝こけていた私がいけないのですが、とりあえずプチ追加でした。で、167転生68、扉自分で弁償することになるだろうからいくら落書きしてもいいけどさ、この親中捕まっても申し訳ないが情けはかけないつもりです。自分の心の狭さを感じますが、私はそこまで大人になりきれていないようです。寝て起きたらきっと事態は一変して明るくなってんだろうな、希望。で、208転生68、扉は開きました、ありがとうおまわりさん。テープはおまわりさんが持っていきました。捨てるのか証拠にするのか。扉の落書きはバリ雑言、オンパレード、小娘、謝れ、死ねなど、ボキャブラリーないな。油性マジックで書いたようなので除光液で消しました。しかし律儀に扉からはみ出さないようにきちんと書いてるあたりに、どことなく小心者の匂いを感じました。わら。321転生68、再びすみません、明日まとめての方が良かったのかもしれませんが、とりあえずご報告です。馬県警に連絡が行き、今回の件を含めて馬県警が動くそうです。馬県警、これ何です、何でしょう、これどんな感じに動くのかは分かりませんが、願わくば良い方向に動いてくれ。で、621転生68、615番、さん期待裏切ってすみません。本日も素晴らしいメルマガと素晴らしい押しかけが参りました。現在テキストまとめています。まとまり次第アップいたしますので、もう少々お待ちください。678転生68、 すいません、さっきまで打っていたテキストがフリーズで消えました。泣き旅に出たいくらいショックです。とりあえず本日は自衛権中と18歳申請中からメルマガ届いたのです、メルマガが届いたのですが、本日の押しかけをアップしないと自衛権中メルマガはちょっと理解できないと思うので、先に18歳申請中メルマガだけアップさせていただきます。本当にすみません。18歳申請中メルマガ。A さん、あなたは一体自分を何様だと思っているの？今日父が警察に行くことになったんです。あなたのせいです。どうしてくれるんですか？社会的に責任のある地位にある父がどうしてあなたごときのせいで警察に行かなくてはいけないのか理解に苦しみます。あなたはどうして自分の間違いを素直に認めることができずに人に迷惑をかけることしかできないの？私や父、事件中に何か恨みでもあるの？事件中の記憶が戻って力が戻ることが怖いの？事件中が私のところに戻ってくるのがそんなに怖いの？だから私の卒業がなくなるように学校に嘘ついたの？最低、力も才能もない人間のひがみなんて醜いだけです。気づきなさい。事件中がどんなにあなたを慕ってももう我慢の限界です。私と父であなたを訴えます。あなたのような人には社会的制裁が一番です。刑務所に入って二度と出てこない方が人のため、世のためです。世のため人のためです。今のあなたに残された道はこの世からいなくなるか、私たちの目の届かないところに行くことです。裁判になればあなたの犯した間違いは全て暴露されるでしょう。今更後悔しても遅いです。十分反省することですね。で、事件中のメルマガ。 A さん、ひどいひどいひどいひどい。せっかくうちの両親が A さんを迎えに行ったのに断るなんて、親が A さんのことを誤解するじゃない。これから一緒にずっと相方として活動していくのに私の親と険悪にならないで。これで A さんが私の学校に来てくれないと余計話がこじれちゃう。 A さんは私がいないと同人活動できないのにこのままでいいの？いいはずないでしょ。だったら明日学校に来て、 S 駅に着いたら連絡くれればそのままタクシーですぐに学校着くから早く来て。これは A さんのためなの。 A さんが私と一緒に同時に続けるためには必要なことなの。それくらいわかるでしょ。明日できるだけ早く来てね。待ってるよ。で、258難民訂正68。本日も仕掛けがありました。日課になりつつあることが悲しいです。今日はいつもより長いのですがどうかお許しください。昨夜のこともあり PC に向かったままゴロ寝を繰り返してしまった私はベッドに入る前にシャワーを浴びることにしました。時間的にはサングラスのおじさんがいいと思うなどと叫んでいるあたりです。シャワーを浴びているとインターホンが鳴る音。私は慌てて洋服を着ると玄関まで走っていきました。お待たせいたしました。どちら様でしょうか？自衛権中父親です。お話に参りました。この時私の中間値アンテナに反応を感じ、すぐにテレコと携帯を手にして再び会話開始。どのようなお話でしょうか？あなたが本当のことを言い出しやすい場を作るための話し合いです。はあ？何を言ってるのか理解に苦しみます。すみませんがこちらではそのような場は必要ありません。せっかくこちらから歩み寄りを見せているんだ。事件からせっかく出向いてあげたんだ。出てくるのが常識ってもんだろ。だんだん一般人を装う仮面が剥がれてきたようです。ダメだよ、餌のいらない猫をもっとうまくかぶらないとさ。ちゃんと手なずけておかないと。そしてこの辺りから扉への暴行が開始。事前にお約束もなく押しかけてきた方に対する常識は持ち合わせておりません。迷惑です。お引き取りください。最近のものはこれだからどうしようもないんだ。私が世間の常識を教えてあげるからすぐに出てきなさい。宙に対する免疫は随分できていたつもりですがまだまだ甘かったようです。頭の痛みは増すばかり。寝不足も手伝って私もつられて答えてしまいました。結構です。あなたの常識など必要ありません。これ以上居座ると警察呼びますよ。その言葉についに親中は切れました。なんて子なの。家の事件中ちゃんと騙したくせに、人権中ちゃんを騙したくせに悪いなんて思ってないの？あなた何様のつもりなの？切れたのは父親中ではなく母親中でした。お母さん、あなた確か私に迷惑かけなければその事件中ちゃんに春組行きの許可出したのではなどと思いつつも私に対する罵声は続く。これ以上はどうしようもなく警察に連絡しました。 A さん、どうしました？今無線で巡回中の者にすぐに行くように連絡します。大丈夫ですか？扉が守ってくれています今のところ。 おまわりさんへの連絡が終わり、お隣のお兄さんに連絡。お兄さんは外出しているらしく、被害に巻き込まれることはなさそうなので一安心。そうこうしているうちにおまわりさんが到着した模様。母親中の声が金切り声で何を言っているのか理解できないようになりました。そんな中、扉を叩く音。 A さん大丈夫ですか？無事ですか？はい大丈夫です。本当にいつもいつもいつもすいません。ご無事でよかったです。この事件中、両親は交番の方へ連れて行きますが、 A さんの事情聴取はどうします？事件中の両親をこのまま放っておくとまた面倒になりそうですね。申し訳ないのですが、いつものようにお願いしていいですか？このようにお願いする自分がとても悲しいのですが、答えが即答で返ってくるおまわりさんに思わず申し訳なさで目頭が熱くなりました。泣き。それではまた後でご連絡いたします。母親の方が興奮状態なので落ち着きましたらご連絡します。よろしくお願いします。遠ざかっていく金切り声を聞きながら、私は今現在の自分の状態を思い出し、とりあえず朝食を取ろうと思いましたが、なぜか手にはリポディを持っていました。一気に飲み終えた私はいつでも交番に行けるように準備を整えました。1時間弱が経過した頃、電話での呼び出しがかかりました。私は自分に気合を入れるために頬を両手で力士のように叩くと、逆にならないのがとても悲しいコニーの私、意を決して交番へと向かいました。いつものようにいつもの部屋に通された私は、夫婦親中の痛い会話を聞きながら簡単な事情説明を済ませると、おまわりさん3人付き添いの中、夫婦親中と会話開始。それで事件中、両親は何を A さんに謝らせたかったの？前回もお世話になった年配のおまわりさんが事件中両親に聞きます。多少話が進んでいて、事件中両親が私に謝らせたかった、話をしにわざわざやってきたなどのことはすでに把握済みのようでした。そんなおまわりさんの問いかけに母親が続けます。すべてです。こんな子のせいでうちの事件中ちゃんがひどい目に遭ってるんです。ゆえのうちの事件中ちゃんは自分の手伝いをさせるために東京まで呼び出しておいて、それを警察沙汰にまでさせて、私まで東京に呼び出させたのはこの女なんですよ。事件中両親以外口がポカンと開きます。理解してないよこの人たち。あなたはこの間自分の娘さんの非を認めたから謝罪して連れ帰ったのでは？あの時はああ言わないとうちの子が悪人にされてもっとひどい目に遭いそうだったから仕方なしに納得してみせたんです。こんな世間知らずの女のせいでうちの子が警察から処罰されるのがかわいそうだからよ。こんな女をかばって娘が傷ついたってのに、この女はお礼の言葉も謝罪もしない、挙句に学校にあることないこと垂れ込んで、卑怯この上ない自己中心的な人なのよ。最後の言葉、お前に返したいよ、ほんと真面目にさ。しかし年配のおまわりさん、そんな母親中にめぐずに言葉を続けました。あなたが自分の娘をとても大切で可愛く思うのはよくわかります。でもそれはあなただけでなく、誰でも自分の子は可愛くて大切なのは一緒なんですよ。あなたが本当に娘さんを可愛いと思う気持ちはみんなが持っていて一緒なんですよ。思わずこの言葉にジーンと来てしまいました。たとえ事件中のような娘でも子でも、この母親にとっては可愛い大切な子なんだ、だからこんなことをしてしまったのかもな、などと思っている私を母親中は指差しながら叫びました。こんな女が娘で可愛いと思う親がいるはずないでしょう。家のこと、うちのこと、こんな非常識娘を一緒になんかしないでちょうだい、ひどすぎるわ。クリティカルヒット、かなりヒットポイント削られました。確かにそうかもしれないが、面と向かって言わなくても、その時私の横に座っていた母親中より少し若いおまわりさんが叫びました。自分中心な考え方しかできないからあんな娘に育つんだろう。あの子がかわいそうだと言うなら、それは全てあなたの責任だということがわからないのか。その言葉に母親中は再び興奮状態に陥りました。これ以上私がいてもどうしようもない、そう思ったおまわりさんは私の事情聴取が終わっているので帰宅許可をくれました。私はしっかりと被害届を出して家路に着きました。家路に着く途中、薬局にてリボディを購入。いつになったら平穏が訪れるんだろう、そんなことを考えつつ家の近くにたどり着くと、怒鳴り声が聞こえてきます。聞き覚えのある声、嫌な予感。いるのは分かってんだ、出てこい小娘。18歳申請中の父親でした。もう泣きたい。私は思わず近くのアパートの陰に隠れると聞こえてくる叫びを聞いていました。 お前のせいで警察に出頭させられた、すぐに謝罪しろ、訴えてやる等々の叫び、そして 扉蹴り入れのような音。思わず出かける前に事件中親中がへこました扉を写真に撮っておいて正解でした。その場を逃げると逆に見つかりそうな気がした私は死角になっている場所でじっと身を潜めていると、数十分後どうやら留守なことにようやく気がついたらしい18歳申請中親中は捨てゼリフをして帰ってきました。昨日お兄さんが言っていたのと特徴が合う車が走り去っていくのを物陰から見ると、もちろんナンバーを控えさせてもらいました。周りに誰もいないことを確認して再びおまわりさんを呼びました。扉が襲撃に遭っている時に呼んだ方が良かったのですが、電話の声で見つかるのが怖かったので今更になってしまいましたが、それでも呼びました。おまわりさんが駆けつけてくれて家の周りを巡回、誰もいないことを確認してから私を家まで送ってくれました。数メートルの距離ですが、私はナンバーを告げるとボロボロの体をベッドに横たえ久しぶりの眠りにつきました。なんだか強力な押しかけ2件が1日に来るなんて。ベッドの中で夢であることを切に願いました。現実でした。泣き笑。文章中ですでにお気づきと思いますが、18歳申請中親は警察に事情聴取されたようです。このまま刑務所でも病院でもどちらでも良いので檻の中に入ってくださいと思うのは私が中だからですか。そして本日もつまらなく意味の取りにくい長文ですみません。以上、事件中6ページ目まで、はい、でございました。残り半分は次回。疲れた。ということで、ジータレスミ、28、ゴルゴ、イソターネツ大作戦で言ってた、さくらちゃんエロ画像希望。あ、言ってたか、全然わかんない、覚えてねえよ。で、29、事件中って粘着中だよね、と。はぁ、たまらんね。で、30、待て、それを言うなら災い転じてでしょ。あれ、俺、なんて言った?てか、なんて書いてあった?もうダメだ、わかんない。ごめん。で、31、ストーカーのように前向きに行きたい気がすると。この前向きはちょっと、間違った前向きだからな。しっかり現実を理解した上で前向きに考えるならいいけど、理解してないからな、これ。で、32、親中って今で言うとモンスターペアレンツ、ピアレンツって書いてあるか、ペアレンツってやつかな。モンスターペアレンツも死後かな。言葉の流行は本当早いね、と。モンスターペアレンツは、まあ、流行語というか、これは別に、なんつうのかな。あっても、これは別に死後っていう、というかやばい親っていう時に、まあ、モンスター来たねっていうのは、いいのかなと思うけど。で、33、ね、人民棒、これは痛いわと。で、34、下って、すいません。俺、下手に出てればって言ったのだろうな、多分。どこで言ったかちょっともうわかんない。ちょっとひどかったな、今の間違いは。その間違いは。で、36、もしや下手に出てればを、下手に出てればって言うんだじゃんってことね。はい、すいません。で、37、カセットテープの爪を折りました。今の人には意味がわからないだろうなと。あー、確かにそうかもしれないね。カセットテープの爪を折ったっていうのがどういう意味なのかっていうね、てかダビングっていう言葉とかもう何それって思うのかな。カセットテープの爪を折ったってことはそれ以上その上書きできないようにしたってことなんですけどね。で、38、 G 馬県警のことではと。 G 馬県警か。そうか、そういうことか。馬県警って書いてあったからな。で、39、家族全員中なのか、痛すぎると。いや、これね、逆に親がしっかりそのじゃなしっかりしてれば、そこで娘を怒るでしょう。お前何してんのっていう話になるから、それはやっぱり、家族全員が中じゃないとなかなかならないよね。 少なからずどっちか、まあ、でも力のある方っていうと父親の方なのかな。父親の方がやばい、まあ、母親がやばいパターンもそれあるだろうけど、まあ、父親が母親を押しつぶしてでもそのなんつうの、言っちゃってるパターンもあるかもしれないけど、母親は理解してるけどみたいなあるかもしれないけどね、うん、そういうパターンあるかもしれないけど、その逆パターンもあるだろうけど、とりあえずまあ家族全員大体父じゃないとこういうには育たねえよな、ここまで、うん、で40出遅れたおっちゃんじゃないおっちゃんおじゃすと、はい、おじゃす、Sケン月宮っぽい話と、うん、まあそんな感じで、41、親も子供も頭がおかしいが、スレ主の文章も何か怖いと思ってしまうのは自分だけ、多分ねだんだんきつい、うん、だろうなっていう気はしてる、うん、これは別になんか リアルで捉えてますけどでも比較的まだまだっていうかそれなりにちゃんとしてんじゃないのかね、うん、で42、過去6で聞いたこういう形式のやつはもっと早口でテンポが早く進んでいたような気がするな。そうかね、ほとんどペース変わってないと思うんだけどね、自分の中では、その時のニューヨーク在住の人のオカルト体験のその後はどうなったのかなと、これから裁判がどうのこうのというところで終わってたみたいだけどと、ああとりあえず終わってて、それでそのまま、終わっちゃってたんじゃないのかな。これはなんだっけ、それは何シリーズ、何シリーズとかなんだっけな、泣くシリーズ79シリーズだっけ、それは別だっけ、ちょっと忘れちゃった。なんかありましたよね、あったのは覚えてる、でもなんかその辺で終わっちゃったんじゃなかったかな、うん、スレも本人来なくて。で43、えまだ半分と、これからスレネシと G ちゅうちゃんが相撲で決着でもつけんのと、わからん。で、44、おっちゃんおつと、ここから第2部、朝まで生雑談だねと、はい、明日仕事です。で45、ネトラジという慣れ合いは A さんのお力なしには発足しなかったよと。 A さんのお力、誰だ A さん、ネトラジという慣れ合い、慣れ合い。で46、要は A さんのこと口にしないでよってのが言いたいんでしょうと。 A さん、 A さん誰、んあ、 A さんで、あそういうことか。で47、ダビングは録音関係の分野ならいつでも使う用語だけど、カセットテープは手にしたこともない人がいるだろうね。興味いるよね、いると思うわ、はあ、で48、中は遺伝するのですね、わかります。まあ育ててるやつのねがそれだと思う、ああっていうとこだよね。で、49、その中の父親に引き連られて、出張ってしちゃう会社の人もなんだかなとそれはちょっと自分も思ったね。なんか 4,5 人来てるっつってたから 3,4 人連れてきたんだろうけど、中小企業の事業主とそこの従業員みたいな関係かなと。あーなんかちょっとうん、少し偉いなんか社外的なんとかがとか言ってたから、うん、少しそういう普通のその平じゃないのだろうね、うん、でしょうが だからそんな父親だからもうなんかしょうがなく連れられてきてるタイプなのかね。そうやってか、うん、しかもまあ嘘情報が入ってるから余計なんだろうね。そのうちの娘がこいつにさっていうので、あそれはっていうので、まあ、それでも来ちゃうのがよくわからんけど、うん、まあ、うん、しょうがなく来たんだろうね、うん、はい、というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。12ページ中6ページ目まで終了、次回7ページ目からやりたいと思います。録音ファイルはまたアップしますので、もしよかったら落として聞いてみておくんなまし、と、相変わらずカミカミ漢字間違いですけどもよろしくお願いします。じゃあこの辺で終わりにします。ではこの辺でありがとうございました。お疲れ様でした。はい、じゃあおやすみなさい、バイバイ。